家族ラジオ JOBBB 家族ラジオ JOBBB 662回目です。今日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府の北部、千里ニュータウンの中心エリア、千里中央にあります私万場文雄の自宅6畳の部屋にしつらえました、仮スタジオから世界中にそして日本中に向かいまして大阪テイストの放送をお送りいたしております。662回13年間続いております。さあ、週1回の更新ということで1回分がどうしても長くなります。本日も3時間ぐらいはかかると思いますので、まず最初に、目次を皆様方にご案内いたします。1です。週刊 JOBBB ニュースの230回目です。家族ラジオ JOBBB を運営しておりますバンバ一家の家族の動きなどをお伝えいたしております。2番目、よっちゃんの健康レシピ、当たりコーナーであります。よっちゃんの健康レシピ、今日は生協食材セット、マグロ唐揚げと根菜の黒酢炒めということであります。よっちゃんがただいま入院中でありまして、その分、我々は生協の食材セットで生きているわけでございますが、その辺の面白さ作り方などをご紹介申し上げます。3番目、ミャンマーで大人気、田中とはであります。田中さん大人気ということであります。乞うご期待。4番目、 JOBBB 最も早い深夜3時の鉄道取材であります。これは次男の鉄平の取材です。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介ということで、リスナーさんのお力でこの番組は成り立っております。変人、奇人、そして善人、悪人、いろんな人が、当番組の個性的なリスナーさんです。その方々の面白い生き様などを紹介させていただきます。それでは3時間、これから面白い放送をお送りいたしますので、このままお聞きください。マイクを一旦、ディレクター兼、プロデューサー兼、そしてメカニック兼、次男の鉄平に返したいと思います。鉄平くんよろしく。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。鉄平です。いやー、涼しいね、今日も。
まあ、マシやね。
ちょっと暑い、
まあ、昨日とか一昨日に比べるとちょっとムシッとしてますね。
室内気温 29.9 度。
あ、これ台風やね。
そうですね。この蒸し暑さ。30度にはなっておりません。
はいはいはい。
もちろんエアコンもつけております。
そうですね。窓開けはなってまして、
はい。
ごく近くに千里の竹林が迫っておりますね。
はい。
今日おもろい声しましたね。鉄平の発見でしたけど。
あれね、昨日もしてたんですよ、実は。
なあ、2日連続で。
はい。この時期泣くっていう。ね、去年のこと覚えてないですけど。
そうやね。
皆さん覚えてはるかな。
いや、みんな覚えてないでしょ。去年やもう。
はい、というわけで、はい、セミです。
はい。
しかもクマゼミが鳴いておりまして、
クマゼミの声を、うん、ちょっと弱々しかったね。
そうですね。
今すでにもう泣き止んでるようですけども、
今収録してるのが9月24日木曜日、
はいはい、
2020年なんですけど、うん、あのこの時期になったら多分もうクマゼミとか油おらんようになって、
うん、
あのミンミンゼミとか ね、
そうやね。
で夜ほんまたまに日暮らし鳴いたりする、
つくつくはそれとね、
そうですね、
出してくれるけどね、
はい、うん、あんまこのね、もう10月入ろうとしてるこの時期に、
うん、
クマゼミ鳴いてたかなって、ちょっとね、去年の記憶を覚えてないんですけど、
油と熊の死体がゴロゴロしてる時期やもね、今。
そうなんです
よ、溝なんかにね、
うん、はい、まあ、ちょっとだから気温まだ高いんかもしれないね、
例
年に比べたらね、
う
ん、まあ秋が来るのが、
はい、
もしかしたら遅い、
まあ、
もしかしたら秋がないかもしれない。
ああ、頑張ってるクマゼミや ね。
そうですね。
びっくりしました。
はい。はい、まあ、そんな千里中央でございまして、
はいはい、
我々の1週間の動きなんですけど、まあ、先週に引き続き、
うん、
もしもよっちゃんが入院ということ で、
そうなんですよ、
まあ、よっちゃんのまあ入院と、あとはまあよっちゃんが抜けた穴をですね、
うん、
我々がそのあの2人協力して家事、まあ、洗濯したりとか皿洗いしたりとか掃除したりとかしてるんですけど、もうあのほとんどまあそれであの動けないというか、
まあね、こんだけまああの人におんぶされてたと思うと恐ろしいもんでしたね。
いや、まあ、よっちゃんすごいなと思うと同時に、やっぱ世間のそのね、
うん、
まあ、例えば会社勤めされてる方がどうやってこの家事をしてるのかなっていうのがすごい不思議ですよね。家事に費やす時間なんてほとんどないと思われがちなんですが、
共働きの人なんかはね、特に
そうなんですよ、うん、どうされてるんかな、まあ、このラジオでもそういう、ね、家庭の方も見てるかもしれないんですけど、ちょっと不思議ですよね。いや、すごいという意味で不思議なんですよ。
ね、
ようやってあんなと思って、
ここまでもう僕なんかもう無知の世界というか、何をどうして分からへんというのか、
うん、まあ、僕もそうなんですけど、
ね、まあ、お前の方がちょっとマシやね、僕よりは、
まあ、まあまだマシですけど、はい、まあ、結構これも50歩100歩やからね、あんま変わらんと思うんですけどね。
そうかな、 まあ、はい、言われてくれてるけども、
まあまあそんな中ですね、はいはい、まああの、まあ、ごく一部のリスナーさんがもしかして気になってるよっちゃんの、
はいはいはい、
まあ、今の状況と
そうですわ
いうことなんですけど、はい、まあ病院に入院してて、
入院中、
そうですね、で、うん、まあ肺炎ということで、
うん、
まあいろいろ抗生剤打ったりとか、
なるほど、
あとは、うん、なんあのあれステロイドとかやったりとかね、
あ、まあ
まあ、まあいろいろやってはるんですけど、はいはい、まああのたまに僕らも電話しますし、
はいはい、
でメールでも毎日やり取りしてるんですけど、
まあ、メールはすごいですよね、
はい、あの、まあ、良くなってるかなって感じですよね。
いやいや、確実に良くなってます。
その2週間、うん、だから9月の、うん、まあ、9日ぐらいに多分今の病院に入院したんですけど、まあ、そこから考えるとかなり良くなってるかなと思います。熱、高熱もなくなりましたし、
熱が引いたね。
そうですね、あとはまあ咳もそんなにないと、
うん、
まあ、あと問題は肺がいつ回復するかっていうね、
う回
復というか、まあ、その日常生活できるぐらいに戻るかっていうことと、で肺の中 の、 その菌がゼロにならないと退院できないらしいんで、
うん、
まあ、それがいつになるかなっていうような現状、まあ、
菌なのか何がなのかもう一つはっきりしない段階でね、
それもわからないですね、はい、ということで、まあ、僕もたまに病院行って、
うん、あ、
まあ、大ちゃんと二人で病院行って、まあ、大ちゃんって僕の兄なんですけど、
はいはいはい、
あの荷物届けたりとかしてるんですけど、うん、ちょっとね面白いことがあって、まあ、これよっちゃんの性格を表してるなっていう、
おいおい、
まあ、よっちゃんっていうのはあのよっちゃん健康レシピのよっちゃんなんですけど、この後、ね、
嫁はんですわ、
そうですね、はい、あの病院行ってですね、うん、あの病院1階に売店があるんですよね、
はいはいはい、
コンビニみたいな売店があって、そこで、
うん、
ポカリセットを買っていてくれと、
ああ、もう、まあ、いろんな注文が皆さん来るんですよね、
そう、注文がめちゃめちゃ細かいっていう話なんですけど、まあ、その一端をこう表しているエピソードがあって、はいはい、まあ、500ミリを2本買ってくれと、
そういう指定やね、
そうなんですよ、うん、でしかもなんか買う場所も指定して、まあ、それはどこで買ってもいいんですけど、まあ、病院の人が買いやすいということでそういう話だったんですけど、うん、で、あのコンビニ行ったらですね、うん、まあ、あの500ミリリットル2本売ってあって、1本が140円ぐらいだったんですよね、2本でまあ280円ということで、まあ300円弱なんですけど、その横にですよ、900ミリリットルの同じポカリセットが売ってたんですよね、
ちょっと大型のタイプやね、
そうなんですよ、でまあちょっとあの1リットルには満たないんですけど、まあ、それでも900ミリリットルあるし、まあ、ほぼ500日本じゃないですか、
なるほど、
で値段がね、うん、160円やったんですよ、
めちゃ安いな、
だからあの500日本やと300円弱なんですけど、901本やったら160円で済む、そうそう、半額ぐらいになるんですよね、
約ね、多めね、
でまあ僕の兄もおって、大ちゃんもおって、大ちゃんがこれやったら900にしようやって、そっちの方が安いし、
まあ、まあ彼もあるわけないしね、豊富に、
で、はい、あ、で俺もそうやなと思って、
う
ん、でまあよかれと思って、
はいはい、
それをあの病院 の、 あのビルの上の方持って行ったんですよ、よっちゃん入院してるところにね、同じ棟なんですけど、
おいおい、
そしたらあの、まあ、看護師さんにちょっと渡して、あの
じゃあ面会できんから、ね、
そう面会できないんですよ、ここの病院はね、でじゃあお待ちくださいということで待ってたら、看護師さんがまた向こうからやってきて、
うん、
さっき僕が渡したポカリセット持って帰ってくるんですよ、
あれ 900
のやつをね、ビニール袋に入れてたんですけど、で、なんでかなと思ったら、500日本やと、
あ、なるほど、
900やないと、
なるほど、
いうこと で、 でその後すぐに電話がかかってきて、
うん、
なんかどうも900はね、
うん、
重すぎるらしいんですよ、
手で持って飲むのに、
あとサイズやっぱ大きいじゃないですか、
置くとこが
冷蔵庫になんか入らないみたいなこと で、
そうでっか、
で急遽また1階に、うん、行って戻ってで交換しようとしたらでこれは交換しようとしたんですよね、そしたらね、
交換したんやろ、
食料品は交換できないって言われたんですよ、まあ、何があるかわからんから口に入れるもんやからね、別にその俺らが毒持ってるとかそんな関係なしに、
院内で10分ぐらいの間やけども、
まあその決まりでね、あるらしいんですよ、まあ、もしかしたら他の売店コンビニとかもそうかもしれないですけど、
はいはいは
い、交換できへんからもう買ってもらうしかないっていうことで、まあ、結局いらん出費が増えたっていう話なんですけど
私900も買
う
たし、500日本も買うたわけや、ね、
で、まあ、その500日本をま
た
あの上の方持って行ってっていうことで、まあ、あれだけでも10分ぐらいね、はいはい、時間がかかって、まあ、これ何が言いたいかというと、まあ、まあそれはもちろん900やと冷蔵庫に入らないとか重たいっていうのはあるんですけど、とにかく
うん、
指定がめちゃくちゃ細かくてだからなんか僕らが良かれと思って、うん、なんかその指定とちょっと違うことしたらた例えばですね、これはまたポカリに関係することなんですけど、
ポカリがすごいな、
ポカリセットで高いんですよね、結構
あのもう一つあ
ん
やろ、
そう、アクエリアスっていうのがあって、アクエリアスって結構安売りしてるんですよ、
で
僕が、うん、まあ、別のこれまた非なんですけど、スーパーに行って、これ、うん、この JOBB の近所のスーパー行ってポカリ買いに行ったら、アクエリアスがね、
うん、
なんか その 500ml なんですけど、うん、1本20円引きやったんですよ。ってことは2本買うと40円引きで、
大きいね、これは。
で、しかも、もともと多分ポカリよりも価格低く抑えてるんで、さらにそれで40円引きやから、多分ね、70円ぐらい、だからポカリ500、2本買うよりも、アクエリ2本、500、2本買った方がすごい安かったんですよ。で僕はそれでええと思って、よっちゃんに持って行ったんですよ。そうしたらね、なんかその時は、何も言われんかったんですよ。持って行った時は。で、まあ、機嫌よう飲んどったらしいんですけど、で、それで、またポカリ500、日本っていうリクエストあったから、
注文があるよね。
そしたら、まあ、前アクエリアったから、またアクエリアス日本持って行ったらいいなと思って、持って行ったら、ポカリ言うてんかって言って。
な
るほど。だって前、アクエリアス持って行った時何も言わんかったから、ポカリじゃなくてアクエリアスええやんって言ったら、アクエリアスよりもポカリの方がうまいらしいですね。
あ、まあ、そう思ったんやろな。
そう。で、まあ、じゃあ、それでなんであの時言わんかったっていう。
まあまあ、そんなもんや、病人は。
病人は皆さん難しいですよ、本当に。
ほんま難しい。
いや、それとやっぱり
僕。日頃から難しい人や
から。そう。
病気になると、まあ、難情という難しさになる
よね。普段はね、やっぱりこう、ちゃんと理性があって、
あらそうや。
まあ、オブラートで包んで、まあまあ、やっぱ相手のことを考えているんですけど、ま
あ
ま
あ、
その余裕がね、体弱るとなくなるみたいで、
まあ、特に酸素が足らんとね。
そうなんですよ。
もう酸素が今90やっとまあ上がってきた、
言
って
ましたからね。だから正常内とはね100とか98とかあるらしいですけど、
僕は98なんですけどもね、まあそこらがやっぱ本当に喋ってるだけでもちょっとしんどそうなぐらいなんですよね。
そう。いやだからまあこれ、だからこれを思ったのは、まあそれもちろん肺炎を気ぃつけないとダメっていうこともあるんですけど、その、やっぱ人に物を頼むときはね、うん、特にまあ別に病人であるか誰であろうか関係なしに、やっぱり相手のことを考えなあかんなっていうのが、まあよっちゃんのこの騒動で分かったし、あんまりその、条件つけすぎると、うん、これ持ってくる人が大変やから、
ね、
やっぱりもうちょっとこう、おおらかな気持ちというか、まあ何でも許せるってね、うん、なんかイエス・キリストみたいなこと言いますけど、なんかそういうことも大事なんかなって思いましたね。まあこのラジオよっちゃん聞いてないですから、
ね、
別に僕はここで何言ってもよっちゃんには届かないんですけど、
聞いてるかもしれんで。
ああ、そうか。まあリスナーさんでね、もしそういう方がいたりとか、まあ仮に僕らがそういう立場になっても、やっぱり人に物を頼むときは、そんなに、ね、あの条件つけすぎずに別に違うものを持ってきても、まあそれで間に合わせできないともそれでいいなという感じがしました。
まあそういうようなキャパシティとか広がりっていうか、こう余裕みたいもんが
何3個言うたな今の、
まあ、そういう余裕みたいもんがやっぱり病人というのはね、やっぱり酸素問題もあって、
そうなんです、分かるんですけど、
僕も体験しただけね、僕はまあだからしゃあないなと思ってます。
そうそう、まあそんなよっちゃんの近況で、
はいはい、
文脈どう、よっちゃんどうですか。まあ、別にその言うことなかったら、
あ、そうやね、はい、まあ徐々に回復してくれて熱ももう取れたし、まあぼちぼち早く帰ってきてほしいなというのかね、もう本当に何にも分からへんから、まあ四苦八苦という状態でね、まあお前らがやってくれてるから助かってるようなものの、まあ本当に病気っていうのは、まあ、僕も大病しましたけども、やっぱり本当に予防しながら入院にならんように、やっぱり自分で気をつけることが僕は大事やなと、ね、だからもうほんまにこの年になるとやっぱり、ね、若い時と違うということをもっと認識せないかんし、
そうです、まあ、だから僕も
人に迷惑かけたないなと思う、ね、
そう、僕もまあ40になったんで、そこを気をつけなあかんなと思ったし、だからそういう意味でね、この後紹介する生協食材セットっていうのは、まあ、そういうちょっと負担とかをほんまに減らしてくれるから、
これがなかったら、
そうだから僕はだからよっちゃんがね、仮に帰ってきたとしても、たまにはこういう食材セットみたいなやつを
楽にさすためにね、
そう使ってね、よっちゃんの家事の負担軽減とか考えなあかんなって思ってるから、まあ、今後ね、よっちゃん健康レシピも今までずっと毎週やってましたけど、例えばこれを2週に1回にするとか、もしくは1ヶ月に1回にするとか ね、それぐらいのことせなあかんなと思ってます。
まあ、こういうもう変えていかんと、家族でやってる場合はしゃあないね。
そうですね。
まあ、また元気になったらということもあるけども。
まあ、けど基本的にはもう、過労は良くないですね。まあ、別に、よっちゃんであろうが、僕らであろうが、過労はダメです、皆さん。やっぱり休む
とき
はしっかり休んで、体ってね、意外と正直やからね、怖いのはね、まあ、肉体の疲労と精神の疲労って、ね、イコールじゃないんですよね。精神はあんまり疲れてないのに、肉体実はめっちゃ疲れてるっていうことがあって、
分かりにくいんや。
そう。で、それを長いこと続けたら、急にこう来るんでね、まあ、そこ気をつけなあかんなと思いましたね。
まあ、我々の問題でもあり、皆様の問題でもありますね。
人類の問題ですね、これはね。
あ
れは大きい話になりましたからね。はい。まあ、そんな人類の問題は置いといて、はい、これですよ。
ねえ、ありがたい、
ました、ね、
届き物を
叩いてますけど。
いつも気ぃつけてくれはってね、
はい、
もう本当にこれが来るとホッとするというのか、これがないと
来ました、
やっと来ました、
早かったです、
今回早かったかな、そういったね、
ヤマトのいつも の配達の方が、
ね、
来てくれて、はい、今あれなんですよね、もう商品受け取ったら、なんかハンコとか 押さないんですよね。
あ、そうか。
やっぱコロナとかもあって、まあ、できるだけその人の接触を減らすっていうのが、まあ、この配達業界の今のスタンダードになってるみたいですね。
相変わらずハンコという業者の方もやはりますけどね。
いますけど、ここのヤマトさんは、うん、もうこれ渡して、このごっつい箱渡してもらったらもうこれでいいですって言って、まあ、配達の方は帰られました。
まあ、それが、まあ、合理的やな。
そうですね。生物と書いておりまして、
はい、なんか赤い、うん、貼ってますね。
ヤマト運輸ってね、黒猫のね。
生物。
はい。で、すだち、金目すだちでございまして、
ね、このすだちが、ここのすだちはね、うん、まあ本当美味しいんですよ。
まだ開けてないんでね、
う
ん、
はい、あ、今買ったナイフで、
はい、いきますよ、
はいはい、おお、
いや、
はいはい、開けました、はい、プラスチックのこれも紐ですね、平たい、
そうですね、
真田紐みたいな感じやから、昔の
ふみおくんの T シャツやん、それ。
お、
何、今日の T シャツは真田紐。
あ、これはまあね、
真田虫やろ、
刀虫じゃないよ、これもっと長いやつ、
なんかどっかのね、博物館
で、いや、東京の寄生虫博物館のね、はい、T シャツで、安倍さんにいただいたもんです。
ああ、そうなんですね、うん、
安倍さん、
どっちの安倍さんですか？
もちろんマスクの方ではない人です。
あ、なるほどね。
はい、うちの安倍さんです。
あ、JOBBB の安倍さん、
ね。
はい。ちょっとこれ
マスクの人にはマスクしかもらっておりません。
かなりあれですね。やっぱ厳重に、
おーおー、
はい、梱包されてるんで、
ちょっと
開けれない
ですね。はいはい。
あ、これ実はね、徳島県の、
はい、
まあ、文雄くんの、
そう、
古いお友達がいてはるんですけど、
はいはい、
その方が、なんかもともとね、なんか映画俳優さんやってはったから、
東映のね、
はい、
ものすごい俳優さんやったんですよ、ね、
方なんですけど、はい、まあその方が、
はい、引退しはって、
まあそうそう、晩年を徳島で過ごされてるみたいなんですけど。
おもろい方です。やっぱああいう東映の時代劇で出てる人っちはちゃうね。
そうそう。
うおー、いきなり、これは徳島本場のやつをこれ、あ、いいとこ、まあ、わざわざ買いに行ってくれてん。これはごっついな。
これ買いに行ってくれたんですか、それともか、あの人がご自宅で多分畑されてるんちゃいますかね。
いや、そこまではやってない、あの人、そこまで行ってない。もうこれすだちはやっぱり
目にも鮮やかな、
あらら、
新緑のすだちって感じなんですけど、これがね、3袋入っておりまして、これ段ボールの中に、
ありがたいね、はい、これ、まあ、明日からジュースやね、
嬉しいですね。ちょっと我が家も一個欲しいですね。
ああ、どうぞ。
まあ、大ちゃんのとこと、
そうそう、よ、分ける
わ。で、僕のとこと、で、文雄くんとこと、
ね。それ、松井さんも考えてくれてる
の、考えてくれてんのかな。
その辺もね、
ありがとうございます。
気がつきしてくれの、まあ、はい、松井さんですから。
なんかバイクでね、たまに、福島から大阪に来られて。
うん、まあ、ちょっと最近はね、はい、彼もちょっと やめてもらってます、それは。まあ、それとも、古い車がね、
はい、
あれ、なんというのか、トヨタのクラウンの、かなり古い車に乗ってはってね。
なんかあれが二桁ナンバーみたいな。
いや、そんな、たまにスーとか書いてる。
京ナンバーとか、ね、
まあ、
か泉の和とか
書いてる。そうらしいんやけどね。もう、いっぺん乗してもとあるけど、それは、こんな、もうクッションがね、すごいね。昔、やっぱり日本人たら柔らかいクッションが高級車やったよね。
うん、
割と今は外国の車なんか硬いやんか。
硬い。
もう、ふわーふわーふわー、波乗りやったことないけど、そんなような揺れのね、まあ、超大型航空車に乗ってはった人なんですけど。
まあ、4輪も乗るし、2輪も乗るし、っていう方で、
何でもできる
し。もともと映画俳優されてる、有名な方なんですけど、ちょっとね、こういうのいつも送っていただいて。
嬉しいですね。
本当ありがとう。これ、人たちほんまうまいんですよね。
もっすぐ。やっぱりこれは、はい、まあ他の県の人が悪いけど、パク徳島の ね、徳さんやね、
はい、
やっぱこれ一角ちゃいますよね。
ありがとうございます。はい、徳島といえばね、僕もね、実は西京の食材セットで、結構徳島の豚とか入ってるんですよね。あと香川の牛とかね。
お、四国は。
ありがとうございます。やっぱりまあ、やっぱ大阪と近いんでね。
ね、
やっぱりなんかこう、生産物とかでもまあ、行き来しやすい。大阪から行ったりとか、向こうの
四国、徳島か。まあ、淡路とか四国言いますよね。
そうそうそう。
なんかありがたい産物が多いですよね。
ほんまにね、助かってます。
うわ、
はい。というわけで、まあ、嬉しい朝の便りということで、辻さんからすだちを、これかなり、量多いですね。何キロあるかわかんないですけど、
ね。はいはい。
あと、ヤマトの方もありがとうございます。
ね、よっちゃんとも特に親しい人もてますもんですから、うん、まあ、よっちゃんにもこれ、早速知らさなきますよね。
そうですね。
はい。
はい。まあ、どんな感じで。
うわ、嬉しい、これ。
はい、嬉しい。お便りとあとはよっちゃんの報告でございました、はい、それではこの後はですね、はい、まあ、そのよっちゃんの健康レシピ、今週もよっちゃん入院でいてないんで、私てっぺが作りまして、で、文雄くんに食べてもらうということで、はい、家事負担軽減につながる西京の食材セットでございます。今週はマグロ唐揚げと根菜の黒酢炒めでございます。
これ一つ質問があり、何分ぐらいかかりました、はい、作るのに。
これね、10分15分ぐらいでできました。早かったです。
これが皆さん一番のびっくりですよ。よっちゃんの
健康レシピ、ビーン。
はい。 ものすごい匂いですね。香りとはないやね、こんなんはね。匂いするとちょっと悪い感じがしますが、いい香りがまず皿の中からぷわーっとアラジンのランプやないですけども漏れてまいりまして、鼻を刺激してくれております。これは黒酢の香りですよね。ということで今日は、JOBBB 家族ラジオでございますが、662回目です。よっちゃんの健康レシピでありまして、今日のタイトルはですね、マグロ唐揚げと根菜の黒酢炒めという長い台の料理であります。さあ、このゴロゴロとした肉の塊のようなものがこれマグロなんでしょうね。そしてその間にまあなんかちょっとね、こう香り見てますと、これ何の料理やったかね、ちゃんこの香りね、よう似たのがあったけど、あれほら、
これ酢豚かな。
そうやね、酢豚の香りやね、酢豚の香りなんですよ。で、似た感じもちょっと似てるわね、これね。
そうそうそう。
ただね、おもろいのはこのさつまいもがね、
そうなんですよ、
入ってる。これシーズンの野菜ということかな。
そうですね。うん、
その辺がちょっと変わっておりましてですね、感じは酢豚をもうちょっとなとろみを抜いたような、
そうですね、
そんな感じですね。それじゃあ一つこの肉からいきましょうかね。
そうですね。
いわゆるこれマグロの唐揚げというやつなんですよ。
豚じゃないですか。
豚じゃないですね、はい、それも面白いですね。はい、ちょっと一つつまみました。ちょうど端に沿うような大きさでありまして、おー、まず食べる前に鼻へ持っていきましょう。なんか鼻で効くっていうんですか、香りをね。おほほほほほ、これは、ちゃんとした香りしてまんな。ほいじゃあ行きます。おー、うん。なんと、あ、マグロもこういう、酢豚風に使うようなマグロもあるんですね。大変、うまいですね。味もよろしいし、やっぱりさすが黒酢だけありまして、よっちゃんもいつもこだわってる黒酢が、使われておりまして、大変美味しいですね。それじゃあ、今、ここでご飯と行くとこですが、まあ、その先にこの、先ほど僕が注目したしました、さつまいもであります。ちょっと、噛み終えたら、さつまいもいただきましょう。うん。このさつまいもの品種までわかりませんが、皮付きの真っ赤なさつまいもに、とろーっとした汁がかかっております。それじゃあ行きましょうか。はい。ますよ。ん？おう！うん。これはね、そんなに黒酢っぽくない、まあ、さつまいもの良いんですか。ちょっとこう、蒸したような香りのさつまいもで、いわゆるそんな甘くないさつまいもですね。おかずっぽいさつまいもです。これでちょっとまあ、黒酢の感じが違ったというか、ちょっとそういう意外性もありましたね。まあ、こういう、面白い料理なんです。実はまあ、よっちゃんが、まあ、入院中でありまして、まあ、私、こと番場不明でありますが、大変ですよね。もう、一から何もかも、まあ、自分でやりたいけど、できずに、まあ、次男のてっぺんに手伝ってもらいながら、なんとか息をしとるわけなんですけど、まあ、とにかく、こんだけ家事が大変なものとも思わなかったし、こんだけいろいろなことをよっちゃんがやってくれると、やってくれてたいうことも、想像を絶する世界でありました。ただ、悪戦苦闘しておりますが、なんとか言っておりますね。それで今日のこの料理も実は、もちろん皆さんも感じてはると思います。というかもう当然ですよね。よっちゃんが作ってくれたものではなしに、よっちゃん健康レシピのカメラもやってくれてます。次男のてっぺいが作ってくれました。てっちゃんこれ何分くらいかかったのこの料理。
10分。
ほんまかい。
ほんまです、
はい。例のやつやな、これも。
例のやつですね。先週ですね、ニラ入り鶏つくねバーグの照り焼き。あれもね、20分ちょっとでできたんですけど。
あれは20分やったからな。はいはい、まだまあ料理っていう感じしたけども。
そうですね。
今度は10分？
まあ測りながらやったんですけど、まあ12分ぐらいですね。
12分ね。
完成まで12分ぐらい。
まあまあ10分と言うても何もそんなオーバーな嘘ではないということだよね。
は
い、
でまあその秘密なんですけど、まあ先週から引き続きですね、今週も、生協の食材セットっていうのを使いまして、まあその既に切ってある野菜とか、まあ、もしくはそのマグロもですね、既にもう揚げた状態で、その黒酢の中に入れて、それをレトルトパウチみたいなところに入った状態で、まあ我が家に届いたわけなんですよね。
ですね。
それをまあ言うたら合わせるだけの料理ということで、はい、まあ、12分でできたということなんで、まあ、だから今回もですね、例えばこのマグロの唐揚げ、マグロ切ってそれに片栗粉まぶして揚げるとか、はい、そういうことを本当は言いたいんですけど、もうすでに生協の、まあ、スタッフさんというかもうやってくれてるんで、もう僕らは 材料、届いてきた材料をもうフライパンで合わせるだけというようなね、非常にまあ楽させていただいております、
はいはい、それでも味が別にそんなに悪くないというよりも、うん、堂々とした味がついておりますね。
そうですね。
しかもまあ、てっぺいも、まあ、分かってると思いますけども、うん、生協の係員さんが詰めてくれるだけではなしに、うん、買い物もしてくれてるわけやからね。
そうです、そうです。
このこんだけのもん集めるっちゅうのはね、
大変ですよ。
僕もまあ、あんまり言ったことないスーパーとか大丸のベデパチ、大丸ちゃうわ、デパチ近い行ってるんです、阪急のね、うん、まあ、あの買い物のしんどいこと、どれを買うて分からへんし、
そうです、
レジでどう金払って分からへんしやで、まあ、非常にもう悪戦苦闘しとるんですけども、
そうですね、
それも全部混ぜてやってくれて、はい、しかもレシピも考えてくれて、
レシピもこうちゃんと紙入ってますから、
ね、
一緒に入ってるんですよね、そのセットの中に。レシピも含めての食材セットですね。
そうですか、はい、いや恐れ入りました、う
ん、だから今日はですね、うん、まあ、この黒酢炒めの紹介っていうよりも、うん、食材セットをもう僕ら、2クールか3クールぐらいも使ってるんですよね。
これで生きとるわけやから、
ね、そうですね、まあ、1回だいたい7食ぐらい頼んで、うん、それをまあほぼ毎日、まあ、夕飯の時使ったりとか、はいはいはい、昼食の時使ったりとかして、
うん、
でもう今回で、ちなみにもう今回のこの黒酢炒めでちょっと僕数えてないんですけど、多分ね3クール目ぐらい、もう2クールかな3クールかな分かんないんですけど、うん、もうこれで終わりなんですよね。
あーはーはー、は
い、だからまた明日から、
うん、
次の新しい回というか、まあ、注文して持ってきてもらってっていうようなことになってるんですけど、まあ、やっぱりねこんだけ毎日作ってたら、
うん、
食材セットのいいとこと、まあ、ちょっと注意すべきとこがあるなっていうことが分かったんで、
まあ、なんか掴めたもんがあるという
か、ね、そうです。だからそれをね今日は、
あ、それ聞きたいね、
じゃあ健康レシピで皆さんと一緒に、まあ、共有しようかなという、
ね、
まあ、そういう意図でね今回やってるんですよね。
まあ、皆さんもこういう新しい世界へね、
はい、
まあ、我々が途中のせざるを得なくてやってるわけですけども、
そうですね、
そういうとこからまたこれ実体験で、しかもこの会社からお金ももらわずに、
そうです、
何面でも言ってますように自費でこれやってるわけ
ですよ、ね、そうです、自腹ですよね、
うん、自腹切って当たり前ですけど自腹切るのは、はい、うん、だって作ってる
だから宣伝ではないんですよ、これはあくまでも僕らの実感ですね、
使用期っていうかな、
だから一番多分まあ信用できると思います、
まあ、そうです、僕らを信用していただいて、宣伝ではないですからね、はいはい、じゃあその辺のところちょっとまあ解説というか全体の流れみたいなもんからですね、
まあ、やっていた どういう風にして届けられるかっていうと、
うん、
ちょっと今ここにねテーブルに何個かあるんですけど、こういう白いトレイがありまして、まあまあ皆さんバットっていうね、料理のバットっていうまあ、なんか例えば小麦をつけたりする、お肉に小麦つけたりするのに使うやつがあるんですけど、まあ、そのバットの大体大きさぐらいで、素材はこのいわゆる発泡スチロールっていうんですかね、資源ゴミとして出せるようなやつなんですけど、
両バット似てるね、デザインも。
そうですね。でそこにですね、まず1階部分で、1階部分にですね、野菜、切れてる野菜が入ってて、で2階部分に、うん、まあ、今回で言ったらそのマグロの唐揚げが入ってたりとか、こういう紙のレシピが入ってたりとかっていうので、基本的には2階層になってて、1階目に野菜、
うん、
で2階にはタンパク質系と、うん、あとは紙のレシピ、あとは調味液っていうのが、まあ、入ってるって、それはもうこの食材セットのパターンですね。
ね、二重の重ね言うんかな。
そうそう。でそれをラップでこう包んで、
うん、
まあ、注文した分だけを、うん、コープの配達員の方が、まあ、自宅に届けてくれるっていう、そういうスタイルで、で基本的には冷蔵庫で保存して、うん、でまあ、使うときに冷蔵庫から出して、今回みたいにして、まあ、フライパンで和えるとか、うん、もしくはものによっては例えば豆腐があったりしたら、うん、まあ、豆腐水切りしてさいの目に切って、
うん、
でそれも切ってる野菜と調味液と一緒にこう豆腐を一緒に炒めたら、うん、まあ、麻婆豆腐みたいなのができたりとかね、
ま
あ、そういうもんなんですよね、
まあ、そういう調理技術は多少いるけども、
うん、
他のところについてはもう持ってきたままでいけると。
いや、ほんまにね、調理技術なんか皆さんこれいらないですよ。
もういら
ん。まあ、極端な話言ったら、うん、まあ、家庭で用意する、例えば油とかね、卵とか家庭で用意しないとダメなんですけど、それ以外はもうフライパンとガスの火さえあればですね、うんうんうん、まあ、基本的に誰でもできると思います。これができなかったらですね、まあ、ちょっと料理考えた方がええんちゃうかなぐらいのレベルで、ほんまに、もう極端な話、小学生の、ね、高学年ぐらいだったら余裕でできる。
かもしれんね、
セット、いや、できますよ、間違いなくできますんで、はい、だから僕はね、勧めたいのは、うん、まあ、もちろんそういう毎日料理考えて、その献立考えるのがしんどいっていう方ももちろんそうなんですけど、なんかどっかでこう一人暮らししてる人とか、
まあね、まあ、
学生さんとかだったら親元離れてね、うん、大学 その寮に住んでる方、まあ、寮やったら食に出るかもしれないですけど、下宿されてる方とかで、まあね、でコープやからね、多分 全国的な組織なんですよ。だから多分、まあ、かもしれない話してるんですけど、うん、だから、まあ、とりあえずどこでも大体これ多分届けてくれると思うから、うん、あの、一回なんかそういう方がちょっと心配、親も心配じゃないですか、子供があの、まあ、どっかでこう、コンビニの弁当ばっか食うてるんちゃうから、まあ、コンビニの弁当も美味しいんですけど、毎日それやとね、やっぱり問題な、あとはラーメン食うとったりとかね、あの、脂っこいもん食うとったりっていうのが心配だったら、まあ、例えば1週間に、まあ、2回ぐらいでもいいから、この食材セット届けてやって、でまあ、冷蔵庫入れといたら、まあ、あんま腐らないですしね。でそれを、まあ、たまに食べたら、多分その子の、まあ、栄養にも体にもいいかなって、なんかそういう僕は、まあ、基本的にはけどね、やっぱりこれ見てたら、多分子育て世代意識してると思いますよ。このメニューとか、
ね、狙いはね。
メニューとか、あとは、あの、この食材が基本的に国産使うとか、あの、減塩とか見てたら、まあ、結局はその子育て世代かなっていう感じはしますけど、
まあ、また僕らで老人一人暮らしとかね。
そうです。まあ、ただね、老人のやつはね、また別には多分あるんですよ。なんか、ワタミとかね。
ああ、その辺がね。
あるでしょ。ワタミで有名なとこありますけど、あの、弁当
配達。
そう、弁当配達してくれたりとか。だから、それは多分ね、それまた別に。まあ、コープの中でもしかしたらそういう部門はあるかもしれないですけど、ただ、想像以上に、まあ、ラジオ聞いてる皆さんに言ってるんですけど、ほんまにあの、美味しいし、楽やし、で、安いんですよ。これね、1000円 弱です。だから多分今回のやつは税込み900円くらいだと思います。
なるほど。
ものによってはね、1100円とかっていうのもあるんですけど、うん、例えば肉じゃがとかね。だからね、牛肉使うやつがやっぱ高いみたいですね。
あ、ちょっと高く
て。はい。今回みたいな、まあ、マグロとか鶏肉とか、うん、豚肉のミンチとかは1000円いかないですね。
なるほど。
大体はね。
大体まあ見たところ、何人前ぐらいですか、う
ん、今回のやつがね、2、3人前なんですけど、まあ、大体2人前ですね。3人前って書いてても、うん、大体2人前です。
まあ、3人前に分けるとちょっと、そうそうそう、もうちょっとなんか欲しいなるな。
逆に一人暮らしの人やったら一回作っといて、例えば朝と晩これを食べるとかね、昼と晩食べるとか、そういう風にしてもできるんですよね。
ああ、それもまあ
一回作っといたらね、
いっぱいやったら
ね、はい、でまあ何よりね、うん、まあ主婦の方とか、もちろん主婦じゃない方も思ってるかもしれないんですけど、もう材料買いに行く時間がね、いらないんですよ。これがもう最高です ね。
まあね、料理が好きやとかね、うん、まあそういう方はもちろんあるやろうけども、
料理好きな人でもね、うん、やっぱりね、毎日はやっぱ疲れますわ。
そうか、
ね、自分では疲れてないと思うんですけど、やっぱり日々のこの家事の負担っていうのはね、見えないところで蓄積されて、でまあ結局今回のよっちゃんみたいになったんですよ。よっちゃんも多分ね、それでね、うん、やっぱ僕は入院したと思うんで、うん、まあ、知らず知らずのその、うん、蓄積による疲労の蓄積による過労をですね、うんうん、これはちょっと解決してくれる可能性は十分にあるなと思いましたね。
なるほどね。
はい。
まあ、道具としてね。
そうです。
便利なもんやということ
で、ね。で、注文もね、インターネットでできるんで。
なるほど。
はい。まあまあ、あの、うん、注文は僕実は、あの、つぐみさんに注文してもらってるんですけど、うんうんうんうん、あの、まあまあ、僕でももしかしたらできるかなというような感じはしましたね。
なるほど、なるほど。
はい。でね、注意すべき点があるとするならば、うん、あの、まあ、僕らみたいに、あの、うん、7食一遍にこう頼んだりする場合は、フルなる可能性があると。
新鮮なものやけども。
そうですね。実は今回の黒酢炒めも、一部の野菜ちょっとフルなっとって、あの、僕が見た感じだとね、
うん、
ね、レンコンと、うん、玉ねぎがね、うん、ちょっとぬるっとしてて、
なるほど、
でやっぱりね、あの、うん、ちょっと糖分多めに含んでるやつ、まあ、今回はないけど、キャベツ、
うん、
でしかもキャベツもね、うん、芯の部分とかが結構腐りやすいから、
なるほどなるほど、
だからあんまりね、うん、あの、なんていうの、頼みすぎて、うん、例えばもう2週間とか3週間とか置いてたら、
うん、
あの、多分腐ります。
なるほど、
はい、なんで、まあ、そこら辺は、例えば冷凍するっていう手もあるんですよ。例えば3週、まあまあ、僕ら7食頼んでますけど、これが、うん、まあ、10食頼んだり20食頼んだりする人は、うん、まあ、あの後で使うやつはもう冷凍しといて、
だから
冷蔵するとやっぱり腐りやすいんで、
うん、
冷凍して、で、しかるべき時に解凍して使うっていう手もあるかなと、そっちの方が多分長持ちします。まあ、冷凍は僕やってないですけど、う
ん、
そういう使い方もできるかなということで、冷蔵保存する場合は、まあ、あんまり、あの、買いだめしない。
なるほど。
まあ、できたらもう本当それこそ1週間以内に注文してから届いて、必ず1週間以内に使うようにした方がいいなという。まあ、野菜が腐りやすい気がしましたね。はい。
ブロッコリーがこれ入ってるの珍しいわね。
ブロッコリー珍しいですね。
はい。初めて食べたんですけども。
そうですね。
まあ、これもまあまあ、そうやけど、そんなに新鮮ではないけど、そんなに、あのね、
うん、
まあ、食べられることないけど。
まあ、だからその、うん、あの、まあ、お肉が腐りやすかったりとか、まあ野菜が腐りやすかったりするっていうので、うん、まあ、知らぬうちに腐っとったっていうことも、実はちょっとあったんですよね、
僕
も。で、一食ちょっと食べれんかったっていうことがあったんで、まあそこは注意せない。まあできるだけ早く、まあ食材の基本やと思いますけど、まあ生協であるとどこであるかね、できるだけ早く食べた方がいいなと思いました。
そういう基本は心得た上で、
そうですね。
うまく使うと、
そうそう。
一食分の。まあ、むしろメインのおかずになるわね。
メインですね。僕らこれメインにしてますから。うん、僕らのパターンは、うん、この食材セットでメインのおかずを作って、うんうん、で、あとはインスタントの味噌汁、お湯入れるだけの味噌汁、で、あとは白いご飯っていう。だいたい夕食とかのパターンはもう最近ここ2週間ずっとそれ、ふるほどね、てっぺんのパターンはそうなんですけど。
味噌汁もついでに言うけど。
あれは美味しいですね。
辛いのもんやね。そうですね。あんなもんがという。
盛況ではないんです
ね。ないね。これは全然、これもお金払って買うてるんでね。よっちゃんがまあ、なぜか買うといてくれたっていうか、うん、まあ、あの人もやっぱりちょっとしんどかったから、
そうですね。
ね、味噌汁ぐらいもうこれでええんちゃうかと思って、
そうそうそうそう、
友達に聞いた評判もええしということで、
そういうことです。
まあ、たくさん買うといてくれたんですけど、うん、それももう、美味しいのは全部なくなったね。
うん、なくなりました。あとね、もう豆腐のやつがね、あと4つぐらいしか残ってないんで。
これ偉いこっちやね。
ちょっと僕らも買っとかなあかんなと思いました。
うん、まあ、それに、はい、まあ、僕の作ってます、まあ、てっぺんあんまり食べへんけども、うん、ぬか漬けがね、
あれね、
もう一品ついたりして。
まあまあ、美味しいらしいですね、ぬか漬け、ね。
うん、結構僕はもう、はい、喜んでるんですよ。あれも癖のあるもんやからね、
うん、
慣れへんしたら難しいかもわかりませんが、うん、まあ、一汁一菜っていうのが、まあ、前奏という、
ちょっとお寺のね、お食事みたいな感じになってるんですよね。
まあね、そんな感じで。はい、でもそれでも別に体調がどう落ちてるわけでもないし。
そうですね。逆にね、その、うん、今ちょっと文雄くんその話してくれたから、常に話しますけど、やっぱりこのね、食材セットって、うんうんうん、まあ、一応カロリー、ちゃんと表示されてるんですよ。例えば今回のやつはですね、うんうんうんうん、これ多分もう全体でやと思います、うん、まあ、全て食べたとしたら、うん、547キロカロリーしかないんですよね。だから僕
れでも、
だから僕ら2人で割ってるんで、うん、まあ、270キロカロリーぐらいしか、うんうん、このおかずでは取れないんですよね、うんうん、ということはですよ、やっぱりちょっとカロリー少なめになるんですよね、うんうん、そうしたらね、僕もね、別にダイエットしてる気持ちとか全くないんですけど、うんうんうん、このコープの 食材セットで2週間ぐらい過ごしてたら、知らんうちに体重減って、
うん、
僕基本的にね、多い時で80キロぐらいあって、うんうん、で最近はね、76キロぐらいやったんですけど、それがね、72キロ切ってるぐらいになってたんで、これなんでかなと思ったら、やっぱりこの食材セットで、うん、まあ、きちんとしたカロリー計算されてるもん食べてるから、やっぱり体重減ってんなと思って、だから、そういう体重気にしてる人とかでも僕はいいんちゃうかなと、まあ、確かに少し物足りない部分はありますけど、
なるほどね、
はい。
決定的になんか物足りないわけじゃないけど、ちょっともうちょっと
あってもいいなって。だからなんか一品欲しいなっていう感じはしますね。だからたまには、例えばこの食材セットを重点的に食べてたとして、うん、まあ、それこそ1週間に2、3回ぐらいはちょっと外食するとかね。
う
んうん、まあ、そういうことも必要かなと。まあ、結局はやっぱバランスなんで何でもね。ずっとこれっていうのはきついし、
う
ん、でずっと手作りっていうのもきついんで、うん、その間を埋める、
なるほど、
ものとしてやっぱ食材セットは使った方がええんかなと思いましたけどね。うんうん、
それはまあ、ね、僕らみたいに13年間料理をそれなりに研究してきたものが食べても、
うん、
決しておかしな味ではないし。
そうです、そうです。
ようほんのうまいこと味出しとるなというようなところまで行ってるというのが、ね、
うん、
まあ、いかにも現代的なチームか、デジタルっぽいというと変な言い方だけど、何をデジタルだけど、はい。
いろいろ僕ら、まあ、試してて、もう10食、20食以上これを食べててですね、うんうん、やっぱりなんか今後の健康レシピにも使えそうだなっていうのがいくつかあったんでね。
よっちゃんがもうびっくりしてたものがあったね、
はいはい、
うん、
で、まあ、ちょっと僕が独断と偏見で選びますけど、
うんうん、
お稲荷さんで餃子、
うん、
これは面白かったです。
これはもうね、はい、よっちゃんだけで上で聞いてる人がみんなそんな合うなっていうことぐらい珍しい料理でした ね、はい、
これね、要するにお揚げさんの中に餃子の種を入れて焼くだけっていうね、そういう料理です。
餃子のタレの中にね、もやしがいっぱい入っとったんだね。
もやしが面白かったですけど、これがうまかった。
うん、あれを餃子と呼ぶ人もあれば、
うん、
稲荷餃子と呼ぶ人もあるけど、
ね、
あるやろうけども、僕もどう呼んでいいわからんけど、とにかくうまかったな。
うまかったです。
まあ、餃子かいなと思ってるんやけどね。
はい、で、もう一個はですね、うんうん、これは僕はこの料理知らなかったんで、面白かった。でも味も美味しかったんですけど、と、うんぺい焼き。
ああ、なるほど。
と、うんぺい焼き。
なるほど。
これどういう料理かっていうと、うん、
豚
切り落としとかキャベツとかもやしとかを炒めて、うん、
はい、
で、それをね、卵焼きで、薄焼き卵でこう、くるむみたいな。
あれも不思議な料理や。
まあ、だから、オムライスのライスが、その豚肉とか野菜に変わったっていうやつなんですけど、これも、まず僕はこの料理はあんまり知らなかったんで。
名前も知らなかった、ね。
そう、でここ面白いんですけど、うん、食材っていうのは面白いところなんですけど、料理の完成図が頭になくても、
うん、
レシピ通りやってたらできるんですよ。
なんと。
これ不思議でしょ？普通料理ってやっぱ完成を思い描いて、
うん、
そこから材料とか、 選んで集めて、普通そうでしょ。だってこれ作りたい、じゃあこれを作るにはこの材料がいるって言って買うんです。これは料理の基本なんですけど、それがなくてもイメージがなくてもできるんです。ここがまたね、食材セットの面白いとこかなと。
まあこういうまた料理入門者の人があってもいいわね。
そうそう、だからね、料理初心者の人こそね、この食材セットである程度ちょっと勉強してもいいんちゃうかな。勉強、いや勉強っていう気はないんですよ。自分で必要なもんだから作ってるだけなんですけど、ただね、あの気づかないうちに自分の料理のレパートリー増えたりとか、ちょっとした、まあ、例えばその魚に片栗粉を振って焼くっていう、そういう術もね、覚えてくるんですよね。はい、なんで、まあ、料理初心者の方こそ僕はこの食材セットいいんちゃうかなと思いました。
もう一つぐらいあるかな。なんか
もう一つね、これ先週もちょっと紹介したかもしれないんですけど、カレービーフンカレービーフン、
なるほど、
はい、これまあこれも要するにビーフンです。そうめんみたいなやつあるじゃないですか。まあ、あれに、まあ、これも豚切り落としとか、キャベツ玉ねぎとかと一緒に炒めて、で最後にカレーソースをこうバーってやって、で絡めるだけなんですけど、まあ、これも美味しかったですね。
結構カレーもちゃんとしっかりした味が
するからね。そうそうそう、そうなんです。だからこれ別
に、ね、
そうそう、だから家で簡単に作れるんで、ね、やってみてもいいんちゃうかなと思いましたね。
あれ、そばもうまかったね。僕
そば、
焼きそば、
あれはね、食材セットじゃないんですよ。あれはね、また、あれまた別に、あれは、まあ、その話もちょっとしましょう。食材セットだけの話じゃないんで、あれはどういうことかっていうと、まあ、麺はスーパーで買ってきて。
ああ、そば買ってくれ。
そう、そば、焼きそばのそばね。
3袋。
3袋。あれが入ってないやつです。その、粉が入ってる。まあ、ちょっと安いやつ買ってきて。
なるほど。
で、あとは、まあ、野菜切るのめんどくさかったんで、カット野菜っていうのもスーパーで売ってるんですよね。
そうらしいな。
人参と、キャベツと、あとは玉ねぎかな、なんかそんなんが袋に入ってるやつがあるんですよ。あれを買って合わせただけです、だからあれね、肉なしなんですよ、あの焼きそば、
まあ肉はなかった、確かに。
でもう一個大事なもんが、調味料もなかったんですよね。粉が入ってなかったので、あれどう作ったか分かります？
分からん。
まあ、あれね、味付けはね、まあ、塩コショウとプラス中、冷麺あるじゃないですか。
あるある。
冷麺の、なんつうか、ごまだれみたいなやつが残っとったんですよ。
ああ、使わんやつ。
冷麺を買った時についてきて、結構味濃いんで、一袋で済んだんで、
なるほど。
もう一袋冷蔵庫に置いてたんで、あれを仕上げにガーッと上にかけて、フライパンで混ぜただけっていう。
それは気がつかなんだな。
だから、まあ、食材セットだけじゃなくて、結構ね、スーパーに売ってるんですよ。カット野菜とか。
ああ、まあまあ、
半調理のもので売ってるんで。
まあ、工程の人も結構多いわね。
多い、多いです。だから、それを。
余っても知らないから、野菜一応は。
そうですね。もちろん、ちょっと割高ですよ。普通の野菜買うより割高なんですけど、ただ、切る手間とか、まあ、調理する手間がちょっと省けるっていうので、まあ、利用されてる方多いから、だから、食材セットだけじゃなくて、もう、ご近所のスーパー行って、まあ、なんか、あ、これ楽やなっていうのが、まあ、仮に惣菜を集めて、それを一つに、まとめるっていう手もあるんですよね。
ちゃんと、こう、なんちゅうか、こう、デザイン風に自分の頭の中に入
れてあげる。だから今日のこれ、マグロ唐揚げとかも、まあ言うたら、マグロの唐揚げが売っとったら、それ買ってきて、で、カット野菜買ってきて、で、まあ、黒酢とか家にあったら、それ使って、フライパンで合わせたら、これできますからね。
まあね。
だそれを、食材セットの場合は、もう、コープの方が全部やってくれて、家に届けてくれるっていう、そういうだけですから、
なるほど。
まあ、だから料理って結局、そういうもんなんですよね。
ああ、まあ、そういうもんなんやな。
そういうもんなんですよ。
まあ、なるほどな。
だから、よっちゃんは、
それはね、分かってきたらおもろかったね、骨組みが。
そうですね。
まあ、よっちゃんでずっとお前もついてやったけども、自分で、まあ、
よっちゃんのような料理もありなんで。
あらも多いん
やし、こういうその食材セットで作る料理もありやし、だから料理って別にこれやっていうのがないんで、だからもうそれはもうね、作る人のアイデア次第やなと。
ね、立場もあるし、環境もあるし、アイデアもあるし。
比較的こう、気張らずにね、
ああ、まあ、そうやね。
楽な気持ちでやってほしいなっていうのが、まあ僕の願いかなと。
もう一つ言えかな。
もう一つね、
不思議なあれが、この話ちょっとしたら前もやったか、こう、忘れてんけども、麻婆豆腐のね、豆腐の代わりに。
あ、豆腐使ってたや
つ。あれもね、
あれ
豆腐ってね、言うたか。
もう。まあ、言うたか、いや別にいいよ、言ってもいいよ。
豆腐をね、ああいうように使うっていうのはね、
はい、
ちょっと想像できへんかったで、豆腐自身がどうあれ扱うて分からんと、
そうですね、
ゴロゴロゴロと転がっとるけども、
はいはい、
まあ、よっちゃん豆腐よう使うて料理してくれたけども、そうそう、ああいうような、なんか、あっというような料理ではなかった。
甘口ノーマルな。麻婆豆腐っていう。豆腐をさいの目に切ってあって、それももちろん、向こうの人が切ってくれて、自宅に送られてきたんですけど、まあ、それを、 あ、そうか。で、この冬瓜一応5分茹でたんですね。これ、レシピ見てると。
あ、そう、茹でてくれてる。はいはい、あの、うん、この、いや、僕は見てへんから
。僕は茹でたみたいですね。はいはい、5分茹でザルにあげて水気切って、うん、で、まあ、材料と一緒に合わせたら、うん、甘口麻婆冬瓜ができるっていう、そういうやつ。これ、一応ね、あの、YouTube の晩飯チャンネルで、あの全部紹介してるんで、
今のやつは
ちょっと気になる方は冬瓜の料理も紹介してるから見てほしいなと思いますけどね。
あ、ねうんうん、まあ不思議なもんと出会えた、はい、まあよっちゃんの入院のおかげ言うとあの人の悪いんやけども、
あとまあつぐみがね頼んでくれたっていう
の、うん、そう、まあみんなのね、あの親戚中の協力バンバン一家の協力で、うん、まあ僕は生かされてるということなんですよね。
そうですね。
まあ、あのなかなか体力もしてないし、うん、その辺別に弱りもしてないでね、うん、まあ退院を待ちたいなと思うんですけど、うね、もうしばらくちょっと退院かかりそうなので、
まあ多分まあしばらくはもう食材セットもしくはまあ僕らが考えた料理をおそらくこ の, あの健康レシピで紹介すると思います、
はい、まあ聞きながら喋りながら食べてましたらもう半分以上なくなりましたね、うん、終わったらこれ全部完食したいと思っております。そうですね、今日はご苦労さんでした、はい、ありがとうございます、
はい、というわけで JOBBB662 は、はい、マグロ唐揚げと根菜の黒酢炒めですね、よっちゃんの健康レシピでございます、はいはい、また次週もおそらく食材セットに何かおもろいもあったら紹介すると思いますので、
ね、まあ皆さん一緒に発見しましょう。
そうですね。であと先ほどちょっと言いましたけど、あの晩飯チャンネル YouTube の、はいはい、これで基本毎日俺食材セットの動画公開してますんで、
ね、
はい、あの僕作るときに大体あのこのカメラ構えながらやってますんで、まあ、だからちょっと今日のやつもね、あの調理時間レシピには約10分なんですけど、まあ、12分かかったということ で、ね、まあ、カメラの設置時間を抜いたらうまくいけば10分未満でできたかもしれないですね。
すごいね。
すごいです。だからこれね、だから今日のまあ、あの、ちょっと僕らのこの撮影スタイル言ったら、まず調理する前に僕はあの、お米炊いたんですよ。よく食べてるご飯をね、炊飯器にセットしたんですけど、早炊きしたんですよね。で、それから、まあこの調理始めた、まあ撮影プラス調理始めたんですけど、あの、早炊き終わる前にもうこれ終わってましたからね、この調理は。
温めて。
そう、で、温めてたら、あの、早炊きは終わったみたいな。だからそれぐらい早いんですよ、この料理はね。
はい、まあ一周そこまで言うたら言い過ぎかもわからんけども、なんか魔法の料理みたいな、ね、
魔法ですよ魔法。
ちょっと忍術料理というのか、いつ作ったわからんというか、
ただ注意しないとあかんのは腐りやすい。
そうです、ね、
これはもうあの野菜なんでしょうがないです。
まあね、皆さん
魔法でもやっぱりなんかそういうところはある
そうですね。ですね、あのよっぽど注意してだから注文の順番とかもね、ゆっくり考えながらやりましょう。
だから魚料理はね、魚料理とか、うん、あと豆腐が生で入ってるやつとかは、うん、早めにやってください。で、今回みたいな、あの、マグロの唐揚げみたいに、もうすでに唐揚げして、うん、あの、黒酢の中につけてるやつが、パウチになって入ってるやつは、うん、まあ、だから僕これ最後に持ってきたんですよ。第2クールか第3クールの最後に持ってきたっていうわけですね。はい。
そのように、まあ、これ味付けしちゃったせいかもしれませんけども、うん、野菜とかなんとかが全部この味がついたような気がしてね。
そうそうですね。
大変もう本当に満足して食べました。はい、ごちそうさまです。
ありがとうございました。皆さんもぜひ食材セットとか使ってほしいなと思います。あと、よっちゃん、早く帰ってきてください。
ああ、こういうことやね。もう、ほんま助けてほしいわな。
さあ、この後は、ふみおくんのミャンマーブラブラでございます。ミャンマーで人気の田中とは、ぜひ皆さんお聞きください。ミャンマーで大人気の田中とは、というわけでこれ、ふみおくんの、
ああ、僕ですね。
ブラブラ、私で聞かせていただきます。
まあ、田中といえばね、はい、豊中の田中さん、
はい、
この番組でもまあ、大変重要な人物なんですけど。
そうですよ、ね、いつもお便りいただいてます。
ねえ、もうありがとう。それからまあ、田中角栄さんはじめ、日本には田中さんがた
く
さん。
豊中と新潟飛びましたか。
飛びましたね。
はい、新潟飛びすぎやん。
うちまで一遍見学に行ったことありました
ね。そうなんですよ ね、 ね、はい。まあ、今週新潟、ここね、今年の夏僕新潟に、あの、笹上のキャンプ場行きました、
ね。なるほど、ね。
まあ、そういう意味では、僕も文雄君も新潟と
関係ある。新潟ね、結構、はい、さしてもってますから。
そうなんですよね。
まあ、あの、豊中の田中さんと、まあ、あの、新潟の田中さん。
うん、
残念ながら、このビルマの田中はちょっとそれと関係がないんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、最初言うといた方がいいね。いつまでもこんなこと言ったら引きずったらいかんと思いますので。
そうですね。しかもカタカナで田中って書いてるんですよね。
そうですね。あの、カタカナで田中と書いておりますね。はい、まあ、ビルマ語やから、まあ、あの言葉は難しいって、文字も書けませんので、うん、そう書いてるんやと思いますが、うんうん、そのまあ、田中なんですよね、はい。なんで今日この話を僕がするかと言いますとね、
うん、
これもね、今入院中のよっちゃんに関係があるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、というのは、はい、まあいろんなことが、まあ我々にこの家事全般がのしかかってまいりましてね、
うん、
まあこんだけよっちゃんがようやってたんやなっていうことを改めて確認すると同時に感謝の気持ちでいっぱいなんですけども、
うん、
まああの、その一部は僕も担当してるわけですよね。
はい、
で、その中で、まあ、結構楽しくて、
うん、
まあ何でもさ、買い物も行けば楽しかったんですけどね。
あ、そうなんですね。
やってみてね、
うん。
で、まあ楽しい。その中でも特に僕が今乗ってるのはね、ぬか漬けなんですよ。
う
ん、
あ、
はい、あのドボ漬けっていうんですか、
キュウリと、
うん、昔からもうなんかね、
ナスと
サザエさんなんか見てますと臭いとかなんか言われてるやつですよね、漬物がやがってという、
うん、
まああのつい最近というか昨日も阪急百貨店の千里店で、
はい、
キュウリを5本買うてきましてね、
はい、
買うてきたやつを早速そのドボ漬けにつけて、
うん、
まあ、今日朝か今日の昼ぐらいに食べようと思って、まあ、朝はもう終わりましたけど、うん、昼ぐらいに食べようと思ってるんですけどね、
うん、
まあ、そのぬか漬けというのもまあ僕の担当になってて、
うん、
これはてっぺちょっとやりにくいわな、
うん、
まあ、匂いもあんまり慣れてへんしお前らね、
そうやな、
うん、でそれで、うん、その匂いをね、僕気にしてね、
はいはい、
あの、まあ、週1回、1回はちょっと体調不良で休みましたけど、FM 千里の放送やってるじゃないですか、
はい、
土曜日にね。
そうですね、
うん、
土曜日10時から。
そうなんですよね。
朝のね、
その時に、まあ、はい、ディレクターも女性の方で、
うん、
相手役してくれはる方も桜山さんという女性の方で、
はい、
2人がまあ女性の方やから、
うん、
ちょっとこの、爪先とかね、
うん、
手に匂いが染み込んで、
あ、
ムカの匂い。
なるほど。
で僕もまあ気にして、
はい、
まああのね、土曜日だけ歯を磨いたりもちゃんとしてるんですけど、
いやいやいや、毎日磨いて
る。毎日磨かない。
まあまあいいわ。
まあまあまあ、あの、まあ敬意を表して女性の方に。
いや、そんなん表さんでいいから。毎日磨
こう、まあ、歯を磨いて、
はい、
でそのうちに今度また手の匂いがね、やっぱりちょっと気にしはったらあかんなと思って一生懸命まあ洗ってるんですよね。
はいはい、
それでまあこっちから言うた方やると思って、実は僕ちょっとぬか漬けやってるんでね、
うん、
まあちょっと嫁がこんな状況やから匂いするかもわからんけど我慢してね言ったら、いやって言ってね、
うん、
でもバムさん匂いしませんよって言わはったんで、
うん、
あそうかな思って、こう僕の匂いだ匂いがするんですよ、
うん、
ほんでそれとあの桜山さんがちょっと女を私匂うわ言ってバッと匂いでくれはってね、うん、バムさん匂いせえへんやって言われてね、
そう、そのもうほんま爪を鼻の、ね、2,3 センチぐらいに近づけても、
失礼ですけど、本人がしなかったんですけど、それは
いや分かってますよ、それでしなかったんですね、
しなかった。ところがその時に、
はい、
まあ、2人の女性の方はですね、はい、って言ったことがあるんですよね、
お、
匂いはしなかった、
はい、
けどもバンバさん以前と違ってね、
はい、
手が綺麗やと、
あ、
と思って、これ今度僕はびっくりしてね、
うん、
あ、そうだ、
自分で手を見たとね、
なんか手見たらね、
手が切れ
て、まあ、趣味とかそんなんが一切なくて、
はい、ああそうなんですね、
お、それでですね、こう、まあ、あのね、桜山さん手触ってくれはったから、
うん、
ツルツルしてると、
あ、
で僕も触ったらツルツルしてるんですよね、
あ、
いやこれちょっと俺の手と違って少女の手やなというの
が、ね、あ、なるほどね、
ま
あ、
そこまで言ってちょっと皆さん笑ってあると思いますけど、それは無理ですけどね、結構その手がツルツルで若返って、
あ、
それなりにな
んか
シミ、シワというのが。
確かにシミはないですね。僕今見てますけど。
ね。
ただシワはありますね。
シワはこれしゃあないね。血管も浮き出てます ね、はい、
すね。
これはまあ年寄りは81ですから、これしゃあないと思うんですけどね。
そうですね。
ただ皮膚感覚としてはぬるぬる。
まあ確かに色は綺麗やな。色というか。
綺麗っていうのがまあな。
ただそこになんか心やたらできてるとか、うん、シミできてる人いっぱいおるから
な。まあまあこの年になるとね。
うん、それがあんまりないね。
うん、まあ以前ちょっとそんなもあったんやけども、
うん、
そういえば自分の手間違いに見てへんけども、そのぬかをやるようになってるから。うん、
はい、
コロッと変わって、しかもそんな1週間ぐらいで変わったよね、これ。
ああそう、
うん、
なんかもううさんくさい化粧番組みたいになってきて
るちょっとあの
別に皆さんこれはあの別に僕らあの化粧品進めないですから、はい、大丈夫ですよ。
あのぬか石鹸超えてくれとかね、
そうそう、
そんなこと言いません。
言わない
売ってますけどね、
はいはい、
まあ、あのそれはないんですけど。
なるほど、
は
い、ありがとうございます。ま
そんなことがあったんです、
はい、
でそれで手をこう触って、
あ、
このぬるっとした感じがね、
はい、
これが僕田中に結びついたんですよ、バンと。
その聞いてると全くわからんよ ね。なんでそれが田中に結びつくんよって、
ね、
まあ、ここからそれを紐解いていきますからね。
まあ、紐解くということはあまり時間も使いませんが、
はい、
まあ、それなんでこんなこと言うかというと、
はいはい、
前僕2回ぐらい旅行してるんかな、両方とも観光旅行でね、そんなに何かお口入ったとか探検とかいうことはまあ関係ないんですけども、
うん、
でその時に両方ともね、
はい、
あの田中体験をしてるんですよ。また余計わかりませんね。
いやいいっすよいいっすよ、面白いっすよ、
は
い、
あ、そうです
か。めっちゃ気になりますよ。
田中体験、
田中体験、
はい、田中体験っていうのは田中を向こうの人に勧められて、
田中を勧められて
顔に塗ってもらったんですよ、
はい、あ、田中を顔に塗るんですか。
そうなんです、でね、向こうの人というのは、まああのね、はい、今はあのヤンゴンっていうんですか、ね、昔ラングンって言ってたんですけど、うん、名前が急に変わりましてね、
うん、
ミャンマーっても言いにくい、僕らバーマーとかビルマの方が言いやすいんですけどね、
あ、
まあ、これはあの軍事政権のかなり強引な名前変更に従って、
そういうこと、
だからね、日本でも未だにビルマ言う人もおるわけです。
Google の地図はね、
はい、
ミャンマーって書いて、
はいはい、
その下にカッコしてビルマって書いて
あるんですよ。はいはいはいはい。まあ、それ入れておいた方がいいと思いますね。
てか、こんな場所にあんねやね、ミャンマーって。
そうや、昔はインパル作戦中があってね、
はい、
日本人がもう本当に気の毒なぐらい、もう指揮官の無能さとか軍団の間でたくさん死んだとこです
か。それはちょっといいんですけど、でかいっすね。とにかくでかいっすね。
日本の 1.8 倍かな。
あ、そんなでかいの？
うん、俺人口がね、5000万ぐらいですわ。だから人口が半分で、面積が2倍近いというね。
なんかバングラデシュとかラオスとか、タイとか、
そうそうそう、
だったら中国かな。
インドもありますよ。
ね、
うん、インパールはインドですから。
結構いろんなとこと接してる。あ、マレーシア、あ、マレーシアじゃこれタイか。マレーシア、
うん、これはマレーシアまでは無理やね。海近い話してるかも
かなり南北に長い。
長い。
全然知りませんでした、これ。
もうね、ずっとも伝統的な仏教国家でね、
はい、
非常に、なんちゅうか、まあ、日本は一時一遍占領もしたりしたんですけども、まあ、日ビルマ関係っていうか、これは戦争したにもかかわらず、まあ、ビルマの人の寛容な心でですね、いまだに良好な関係が続いてる、そういう国なんですよね。
はいはい、
で、それで、その国へ、まあ、僕も。
2回行ったと。
うん、で、なんで行ったかっていうと、まあ、ビルマの盾事という小説があって、
はい、
まあ、僕らの世代の人よくご存知だと思いますけども、
うん、
この小説に憧れてたこともあってですね。
あ、そうなんですね。
あるいはもう一つ、まあ、とんでもないおもろい本があったの。カチン族の首かごという本があってね、ちょっと冒険団吉風の本やって、これもわけのわからんこと言ってると思う、若い人はね。
そうですね。
まあ、そんなことがあって、
カチン族の何？
カチン族の首かごという本
です。あ、首かごね。
はいはい。カチン族っていうのはビルマの少数民族の一人、方ですよ。僕も向こうで何人か会いました
けど。ミャンマーのな。
ミャンマー、ミャンマーのね。
まあ、どっちでも
よ
くないか。どっちでもよくないか。
まあまあ、ミャンマーにし
てお
きましょう。そんなことがあって、2回行った時に、女の人の、ね、今も言いましたように、首都ではそうでもなかった。首都でもしかし3分の1ぐらいの女の人の顔にね、
田中が
ついてるんですよ。うん、で子供にもついてるんです。
子供にもついてるんですか、
うん、で中には男の人もこっそりつけてる人もある。
うん、
その田中で、まあ、田中だらけです。だからミャンマーは、
あー、意外に日本よりも田中が多いとね。
そうです。まあおそらく5000万のうちの半分やとしたら2500万は田中の田中さんや。
日本でもさすがに2500万おらんの田中は。
そうでしょうね。うん、いや、まあね、まあ、きつい勢力の名前か言ってあるかもわかりませんが、
うん、
まあそんなんで、それは何かというとね、
はい、
要は化粧品なんですよ。
なるほど。
で、その化粧品という、国民的化粧品というか、
はい、
まあ、健康化粧品というか、
はい、
まあ、ものの本によりますと、ちょっとビルマの人は似たと笑ってましたから、ちょっと言い過ぎかもわからんけど、2000年前からあると。この田中はビルマがまだビルマ族でない少数民族が国を握ってた頃ぐらいからあるというように本とかには書いております。
はい、
僕もちょっと無理かいなと思っております。これはもう置いておきます。
あ、その2000という数字がね、
うんうん、まあ、まあ、おそらく1000ぐらいと思うんですけど、まあ、それはいいじゃないですか、ね。まあ、言うたることはそう
です。そうですね。
で、その時からあるので、はい、その、化粧品なんです。
はいはい、
でこれどんな化粧品かと言いますと、今も言うたようにこんだけ、まあ、たくさんの人がですね、もう田中は塗らんかったら悪いことがあるというぐらい、
あ、
まあ、そう言われてるぐらい国民化粧品でね。これそれ田中の木チューンがあるんですよ。
田中の木もあるんです、
ね。また田中が出ました。はい、もうちょっと急ぎながら行きましょう。
全国の田中さん怒らんといてくださいね。
別にバカにしてる。呼びしてますけど、はい、継承略なんで、
ね。カタカナで田中ですからね。
そうですね。その木があって、これがビルマの中央部ぐらいにパガンというところがあるんですよね。
はい、
ここで僕らはまあ旅行の人、観光旅行の人全員が向こうで仏の塔を一つ寄付しましてね。パガンの公園に僕らの塔も立ってるはずです。
あ、そうなん
ですか。あればですよ、まだ。
なかった、
うん。それはもう、あのね。
要はあるやん、そんな
の。あのね、うん、あの、
まあ、樹木を寄付したら、
そうです。
伐採された
と。伐採された。
まあ、笑い話じゃないです
か、ね。もう我々の友達もその目を出すとかありますが、
はい、
まあ、そういうようなことでですね、はい、パガンという乾燥地帯のとこで、最初の王国ができたとこかな、ここは。で、そこのあたりの、ビルマでも特に乾燥地域のあたりにですね、
はい、
生えてるっちゅうか、今は植えてるんですけど、木があるわけですよ。
うん、
これみかんの仲間だと思います。あの匂いからゾーンと柑橘の匂いがするんで、塗ってもらうと気持ちのいい匂いがするんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、まあ、僕は植物は分かりませんけど、なんか柑橘系とちゃうかいなと思ってます。
あ、
まあ、詳しい方々教えてもらいたいと。
うん、
それをですね、の木が生えてるんです。
はい、
その木を、
うん、
まあ、これもまたね、厳しい人は35年以上たたんと田中とは言わんとかね、向こうにもまあそういうようなよっちゃん的な厳しい人がおるわけですけ ど、まあ普通の人はそんな気にしてませんけどね。まあ、35年経つと値段がバーンと上がりますから、やっぱりええもんなんですよね。うん、僕が塗ってもたの35年経てたかどうか知りません。
うん、
で、その木を、まあ、 切ってきて、はい、そんな大きな木ではないんですけどね、その木の、まあ、樹皮が一番問題です、
うん、
皮ですね、
うんうん、
で切ってきたやつを鰹節ぐらいの大きさにして、
はい、
それをですね田中用のですね、まあ、いわばどういうかおろしが、おろし木みたいなのがあるんですよ、はい、丸い、ね、石でできた、
はいはい、
円形の薄石薄を小さしたもんです、
うん、
そこでガーッと朝起きたらその田中をこすって水をつけてこすって、はいはいはいはい、でドロドロの、まあ、泥っぽいものになるんですね、
泥田中になるわけ
ですね、泥田中泥ですね、
うんうん、
泥田中になったやつを、皮にバーッと全身にバーッと塗って、
ああなるほど、もうそれ塗るんですか、
塗るんで直接塗るんで、ほっとね、
はい、
ほっとね僕も塗ってもらったんです。これがね、まあ、ちょっとオーバーに言うなら、めちゃくちゃ気持ちいいんですわ。
へ
ぇ、まあ、向こうの天候とか、暑さとか、そんなんが関係すると思うんですけども、
あまあ、湿度と
か。ヒヤッとするんですよ、ね。
ヒヤッとする。
ヒヤッとする。
田中を塗ると。
うん、ヒヤッとして、しかも香りがね、いいやつは、やっぱり香りがいいんですよね。
ちょっと今、Google で検索してみ
ます、ね、ありましたか？
ミャンマー田中。
なるかな？
あ、田中化粧って書いてますわ。はい。
おまあ、やっぱ、グーグルってようやっとんな。
ウィキペディア、
ね。ウィキペディアってお金払い言うとるやつ
が、ね、今ね、
そんなこと誰かに聞いたことありますけども。
はい、ああ、日焼け止め。
まあ、日焼け止めにも
なる。にもなると。
にもな、もう、いや、ほんでね、あの、煎じ薬みたいになってね。
はい。
なんか腹痛も治るとかね。まあまあ、万能的な、まあ、健康保持剤みたいなもんですね。
なるほど。
まあ、ミャンマーと田中は切っても切れん関係で、向こうに田中さん大きな顔できると思いますが。
ほんまやね。
俺田中やで、田中さんですかって言ってね、なんかくれるかもしれませんね。
ほんまですね。
まあ、それ冗談です
ね。くれないかもしれない。
くれないかもしれない。アホかって言われるかもしれない。
ちょっとそれ、あの検証するのも面白いかもしれない。
そうですね、
田中がミャンマーに行ったみたいな、
ね。そうですね。だから田中さんばっかりのミャンマー ツアーをね、まあ日本旅行かどっか仕立ててですね。
全員田中。
うん、田中ツアー言
うたり。なんか田中っていう名前言ったらちょっと安してくれるとか、ね。
そうですね。田中塗りまくりや言うたりして、ま、漫画にしたら気持ち
いい。なるほど。こういうちょっと今ね、ウィキペディアにもありますけど。
それ田中の売ってるやん、そのして。
はい、なんか意外と細いですね、幹はね。
なんかキャンプのね、
うん、
焚き木みたいな感じで、ね。
そう
あのちゃんと結束して売ってるんです。
で、これが石臼やな。
石臼はその下の方にあるやつです。悪いやつ。
チャウッピンっていうらしいで。
あ、
チャウッピン。石臼のこと。
Google で調べたらよかったですね。
Google というか、
まあ、
ウィキペディア。
向こうのこと思い出したから話したんですけど。
ウィキペディアもちょっとたまには金払わなあかんな。
ほんまですね。
はいはい。まあまあ、そんな、まあ、みんなでよかったらまたウィキペディアで検索
してください。
田中ね。
はい。まあ、そういうような化粧品があって。
はいはい、
で、その感じと、
うん、
その感じ、つるっとして、
うん、
あ香りがして、
うん、
で、その、それで、あと触るとですね、
うん、
もうこれが、しとーっとするんだよ。これが僕はその、ぬか漬けで感じ、
ああ、なるほど、なるほど。
感じたこの手のですね、趣味が知らん手の間で抜けたというね、これと非常によく似てる。
なるほど。
ただ、匂いは違います。
こちらは
田中が、もう抜群にいいですね。
もしかしたらレモンとかね。
レモン、
まあ、今日、徳島から送ってまたすだちとかね。
すだちをね、もう薄めたような、どこともなしに合うような、ノーブルなですね、素晴らしい香りするんですね。
今その、ウィキペディアの写真見てたら、
お
なんかちょっとあの、葉っぱの柄みたいにして塗ったりとかね、
ええ、
あのほっぺたんとか、
ね、そう
それとか鼻筋にこう指でこうなぞるみたいな感じ
で、それが白く残るんですよ。かなり残るんです。
なんとなくですけど、うん、あの夏とかにつけるあの サンクリームっていうんですか、
あなんですか、
日焼け止めみたいなイメージですね。
あそう、
日焼け止めは塗ると、
うん、
もうその透明になるか分かんないけど、
いやいやいや、
この田中は塗っても、
うん、
なんかこうちょっとこうザラザラとした感じで残るみたいですね、これ見てたら。
残るというのか、泥みたいな感じで、うん、白泥みたいな感じでね、顔に模様ができるんですよね。
なんかペインティングみたいなね。
ペインティングみたいな
感じで。
で、子供やとね、頬のところにね、あの、まんじゅうみたいなぐるーっとこう渦巻きみたいな模様しても
う
たりね。
そう。
で、女の人でも、店にいる人でも、街歩いてる人でも、みんななんかちょこちょこちょこちょこと白い泥塗ったみたいなね。それがまあ、愛嬌というか化粧で、
これが田中、
別にあの塗ってた言って別に何も言われることない
よ。向こうのこのね、小学校1年ぐらいの男の子もなんかほっぺた全体塗ってたりとかします
ね。子供はね、赤ちゃんから塗ります。
ああ、なるほどね、
うん、それとその、うん、ぬかのその僕のぬか漬けから来るですね、その手の感じのぬるぬるさがですね、まるっきりそっくりやったんですよね。これは日本の田中やな、思ったよ、ぬかは。
なるほど、なるほど。
で、それでさらにもうちょっと話進めますと、
うん、
まあ、田中は離れませんが、
うん、
僕、子供の時に、 風呂入って一番嫌なことは、
うん、
まあばあさんがいつも風呂入れてくれん、まあ、末っ子やったからばあさんが特に可愛がってくれて、うん、母親が風呂入れたがってもばあさんが僕を奪って入れるんですよね嫁仕事でしょ、うん、あんなん
で、ね、面白いですね、
うん、それで、ね、あの食べ物も、うん、もう小さい時おばあちゃんが噛んだ後僕に口移してくれて母親はそれを嫌がったんですね虫歯が移るとか、
うん、
もう僕もふすふす感じてたんやけどまあまあしゃない、まあ、まあうまいし、まあ、よく噛まんでもいいからと思ってもろてたんですけど、うん、そうです。でそのおばあちゃんがいつも僕をですねはい、まあ優しいおばあちゃんで好きやったんで一番僕は嫌がった風呂入っていくと風呂の底あの台のところ押し付けてですね、はい、嫌がる私の顔からもう体中にぬか袋で洗いまくるんですよ、ねうん、それぬかですこれも
あ
これその感じもね、
はい、
体がしとっと薄く油を塗った油言ってもその変な油じゃないし、うん、何の問題もない油が塗ってるような田中と、
うん、
だからぬか漬けとぬか袋がねぶちゃーっと一致したんですよね。
あ関係あるかもしれんな。その別にその田中とぬかは関係ないかもしれんけど、
うん、
なんでぬかを塗るかっつったらまあ田中みたいな紅葉というか、う
ん、僕は油かなと思ってね。なんかぬかって結構油が入ってるんちゃうかいなと。まあこれもそれこそそんな調べたら分かるんかも分かりません、うん、そこまで調べてませんけども、うん、必ずなんかいい油があると、うん、まあひょっとしたら米油っちもぬかからかなり取ってるんちゃうかいなというような、ね、米油一番よっちゃんがいつも信用してますもんね。
うん
何の油よりも米油を使って牛、うん、天ぷらとか全部やってるじゃないですか。
そうなんかカラッと上がるとかね
言ってますね、うんうんまあ、そんなんがあってそれでさらに発展しますのがね、
はいはい、田中
皆さんもしあの新聞なんか切り抜く趣味の人があったらね、
うん
この新聞切り抜いて貼ったかもわかりませんね。これがね、まあ、たまたまうちはお金ないもんで朝日新聞しか取ってませんが
別にいいやお金ないとか関係ないやろ。
2020年の他の新聞も取りたいんですけど2020年の9月、そんなことない、9月19日の土曜日のね、
もう一回言って、もう一回言って、じゃあ、文雄君な、言わせてもらうけど、新聞複数取ってるってなんでね、それ2500万人とか、そんなおらんからな、言うとくけど、それ、
2500万、
いや、それ、田中が2500万で言うとったらな、それ、おらんから、人はな、
まあ、
普通は取る、
俺は取りたいんや、
じゃあ、一社取るか、取らへんか、どっちかやから、
そうか、
で、何、
まあ、僕は持ってる、
朝日新聞の、朝日新聞の、
朝日新聞の、2020年、今年やね、9月の19日の土曜日。ここに
夕刊朝刊どっち
夕刊の第5面、ね、関西では5面やった、
はい、
ここのところにこれね多分これヤンゴンの染田さんという方がサインありますから多分ヤンゴンに染田さんという支局長かなんかやはるんでしょうね。うこの方の記事で、
はい、
結構大きな記事があったんですよね。
お前ですね、
うん、
これ一面の半分ぐらい、うん、3分の2ぐらい使
ってよう取材してますね。さすが新聞記者やと思いますがよう取材してます、
うん、
一遍これをまあ読まれると僕の言った話よりもっとこう あのなんか詳しい話
図書館とか行ったらね見れたりとか、
うんね、
もしかしたらウェブでもあるかもしれないですから
ですね
調べてみたらいいと思います。
僕ちょっとわからない。ただまあこの記事ももちろんぬか棒とかぬか袋とか全然書いてませんよそんなことはね、うん、僕はだからその
でそれ何書いてるんですか。
ぬか漬けから
え何書いてるんですか。
これが詳しく書いてあるんですよ。どっかその作り方とか、ね、どこで容器あるかとか
で塗り方とか、う
ん、最近の方で化粧品の会社の関係とか
な
んか韓国の化粧品会社が田中を使って何かやってるとかね、
うん
まあ、そういうのはあの僕らが全然知らなかったことを書いてますんでよりまあ興味のある方があったらこれご覧になってみてもいいと思います。
海岡さん僕気になるんですけど、
ね、
多分豊中市の田中さんも気になってると思うんですけど、
お
う
お
うこの田中ってなんで田中って
これね、
これめっちゃ気になりますよね。
うん、僕向こうで人にも聞きました。
はい。
そしてあの僕の百科事典でも引いてみたら、
ミャンマーで聞いて、
うん、聞いた。
はい。
だからね、まあいろいろ説はあると。
うん、
ただもうそれらしい説としては、ミャンマーのことまで、
うん。うん
タナというのはね、
うん、
汚れのこと、田中さんに悪いんやけど、汚れのことぐらい。
いや、また言わんでや、田中さんに言われて。
う
んま
あそうか
まあ、汚れな、タナは汚れな。
で、顔がですね、
はい、
清潔という方です。
清潔、ね。
だから、おそらくそう汚れを取るというね。
ああ。
まあ、そんなところが落ち着くんちゃうかいなと思います。
なるほど。
で、いつからこれを田中と言うたとか、
うん、
まあ、1000年か2000年前も田中やったのかとか、その辺は僕の力で今のところ調べられてません。
うん、
これ、まあ、皆さんに投げますので、よかったら、うん、興味ある方は言ったら、国会図書館でも行ったら分かると思いますのでね調べてもらいたいなとそういうような感じで、
はい、
で判決系の木というのも僕の感覚ですこれは、
はい、
植物では言いません、
はい、
ただまあパガンの近くにあるとか乾燥地のとかでそういうところは自分が体験したことで、はい、着用感とかまあついた感じも僕が体験したことですこれは間違いないですよね。
あ
その後のところはちょっと皆さん調べてもらうとありがたいなと思っておりますね、
はいはいはいなんかウィキペディアに面白いと書いてますよ。
細かいな、
ヤンゴンなど都市部を中心に田中 離れが進んでるって、
うん、
これなんでなんやろ。
いやそれはやっぱりそんなダサいやろ。
ダサいか、
普通の意味では。
それとなんかウィキペディアによると、なんか海外から の、うん、その輸入規制がなんか緩和されたらしくて、
う
ん、
そうそう、
外国の化粧品が入ってきてるんだね、
う
ん、
それでね、まあ、まあ僕にしましたら外国の化粧品、まあこれは僕こうして構わからやめてほしいんやけどもめちゃくちゃね、もう、まあ、唇なんかでもね、もうこんなビャーっとした唇にするんですよ、向こうの人。
あ、そうなんです
ね。まあ、あれインドの影響かな。ほんで、まあ、まあ、眉毛でもギャバーっと描いたりね。ほんで、まあ、その、のれみたい、縄のれみたい、もうビャーっと目の前に吸ったりしてね。
うん、
まあ、その辺の加減っていうのは、せっかくあの、まあ、仏教との組んでやね、なんか塩らしい感じの人が、なんか
もう。いや、それはもう、文雄君の価値観や
ね。いや、俺の価値観
やね。それどっちでもええやん。
どっちでも
いい。インドがどうとか、そういう話じゃなくて。
俺の好き嫌い
が言うから。僕がちょっと、
田中や、
残念なのは、
田中さん
だから、その伝統がなくなるっていう意味では残念だと思うけど、やっぱ今住んでる人は、それでいいんやったら、まあ、そうなってまいりますよね、
ど
う
も。まあまあね、まあ、日本もね、ぬか袋というのは、うん、ちょっと人に聞いたらです ね、大正時代まではほとんどの家庭がぬか袋やったと。
そうそうそうそう。
で、まあ、特に江戸時代は全部やったと。
いや、だからそういうのは菜種油とかもそうでしょ、もうあの照明とかも全部菜種油でやってたんだ、もう、
まあ、照明でっちゃうけど、
ね、いやいや、こっちは化粧でしょ、だからそういう古いものはやっぱりなくなっていくんですよね。
残念ながら、大正時代で日本終わったとか言ったんやけど、うん、俺は昭和やったんかと、ばあさんにやれとった。
あ、ほんまやな。
もうだから俺とこの辺はなんでみんなが大正に終わっとんのに、終わってなかったと。
まあだからこれも結局ね、田中離れが進んでるのが、ヤンゴン中心にさ、都市部って書いてるから、うん、まあ言うてもね、滋賀の高島なんてね、で言うたらあの、日本のなんかチベットとか言われとったやんか。
そう
だからそういう場所では、やっぱり30年、40年ぐらい遅いんちゃうかな、その流れとしてはね。
まあまあ、そうかもわかんね。うん、僕はもういっぺんまたあの、おばあさんの思い出してですね、いっぺんぬか漬けの時に作ってるぬかをね、
はいはい、
あの、まあ10センチ四方ぐらいのぬか袋に入れて、で湯につけて洗うんですよね。これいっぱい、まあ、やれたらやってみたいと思うけども、みんなが嫌がってね、あの匂いでね。
まあ、というか、あの、やっぱり、その、掃除とかも考えなあかんから、だから、例えば排水口に詰まるとか、それはやめといた方がいいと思います、ね。
まあ、やめるけど、やってみたいな、気があったわな、ちょっと言ったわね。まあ、それぐらいのとこや、俺の今日の話は。
わかりました。
うん、まあ、皆さんいっぺん、あの、うん、ね、まあ、ビルマ、ミャンマーという国も非常に今注目されている国やし、アウンサン・スーチさんの問題とか、例の、まあね、暴動とかね、暴行とかいろいろ問題があります
よね。数民族
の問題ですね。ねね、そんなのがありますから、この田中を一つ、まあ
ねね、
あのキーポイントにして、
そう
です、いっぺんあちらの国のことにもね、気を配りたいなというか、うん、こんな国がアジアにもあんねやということ、
うん、
しかも日本
は。あんねやというか、もうでかいですし。
でかすぎる国があんねんね。
びっくりしました。
あの向こうの人は本当に日本人のことをね、あの思ってくれてますよ。
あ、そうなんですね。
うん、あのそういう国ですから、はい、興味を持っていただきますと、僕のぬか漬け体験もね、はい、生きたというもんですよ。
そうですね、
国際貢献です、これは。
ほんま良かったです。まあ、そういう意味だから、よっちゃんが入院してくれたら、こそこの田中が出てきたわけですから
ね。でしかもぬか漬けね、うん、いろいろ凝ってるんですよ。ごま入れたりね、パン入れたら酸っぱなる言うてね、食パンを。そういうこと言うてくれた人があるので、
はいはい、
いっぺんもう酸っぱい
のが好きやから。今何入れてんの？
今はごまです。
いや、じゃなくて食べるもん、材料何入れてんの？その
だから今は今キュウリや。
キュウリと？
ナスビ入れた。
ナス。
ナスビは2日か3日かかった。
あ、
キュウリはあの阪急のキュウリがね、おちゃん新鮮や言うとるから、それ昨日5本買うてきて、まあいろいろメーカーによって考えとる。
他のもんなんか入れたら面白いかもしれない。
でね、いわばその玉ねぎとかね、
玉ねぎ、
うん、あるいはまたそのじゃがいもとか
人参とか、
うん、いろんなもんが、いろんなもんができ
る。これからやったらさつまいも入れた
り、さつまいも面白いじゃんね。うん、
まあ、まあ小さいね、入れ物やから。
あれをちょっと俺大きする計画もっとんねん。
ああ、そうです
か。どこで樽拾ってきてね。お拾ってって。
あれでもいいんじゃない、
バケツ。
いや、じゃなくて。
バケツでいい
よ。いや、違う。話聞けよ、俺の話。あれあれ。ね、梅をつける、透明のやつとか。あれやったら中見えるからええんちゃうか。
おお、あったな、そういう。
梅酒つけてるやつあるやろ。
あの
ガラスのやつ。4リットルぐらい入るやつ。あれにぬか入れて、まあまあ、それちょっとやったことないかわからんけど。
なるほど。
まあ、いろいろ考えられるよね。
うん、
はい。まあ、というわけで今日はミャンマーの田中のお話でございまして、また皆さんよかったら田中とかミャンマーとか調べてください。
興味持ってください。
そうですね。
お願いします。
それではこの後はですね、私、鉄平とタブさんがですね、つい最近深夜3時出発の鉄道取材に行ってきましたので、まあ、簡単に紹介させていただきます。ぜひ聞いてください。
はい、
JOBBB 最早深夜3時の鉄道取材さというわけで、はい、これ私鉄平とですね、うん、あとはあの鉄博士のタブさん、
お
まあ、この2人でですね、今あの YouTube の鉄の細道というチャンネルを運営してるんですけどまあその YouTube のチャンネル用の動画をですね、うん、撮りに行ってきまして、
何時や言ったら
3時です。まあ、これ正確に言うとですね、僕とタブさんが合流したのは3時33分やったんで、
どっかで合流したわけ、
ね、そうなんですよ。まあ、その話とかちょっと今からします。はい、じゃあ早速行きましょうか。
聞きましょう。
はい、あちなみに、ね、はい、こちらで取材した動画はですね、今この僕らが話している段階、この JOBBB66 には更新した段階ではまだ鉄の細道ではこあの配信してないんで、
YouTube で配信する
わけ、ね、YouTube の鉄の細道まだ配信してないんで、はい、あのまあ、1週間後か2週間後ぐらいに、はい、おそらくこの今回話した取材の動画は出せると思います。
あ、まあ、これはまあ映画で言うたら予告編みたいなも
ん、そういうことです。
まあ、広告タッチや
ったり、ね、まだね、あの鉄の細道知らない方ぜひ YouTube 鉄の細道見てほしいなと思います。
松尾芭蕉さんパクったみたいな名前やな。
そうですね、はいはいはい、じゃあ早速ですが行きましょうか。
はい、こう、
日にちがですね9月21日の月曜日でございまして、2020年、
はいはいはい、
ただ、まあ、これあれなんですよ、あの確か敬老の日かなんかで、あの4連休の中日でね、
やった4連休やったな、
月曜日で祝日やったんで、うん、まあ、あの取材しました、
はい、
でですね、あのただですね、まあ、もう21日って言ってもほぼ20日みたいな感じです。
まあね、3時間経っただけやもんね。
そういうことですね、うんうん、僕はですね、うん、2時ぐらいに起きまして、う
ん、お、ご苦労さん、
21日の2時に、深夜の2時に起きまして、まあ、早朝の2時に起きて、うん、まあ、そこからいろいろ準備をして、3時半ぐらいに、まあ、僕の自宅の近く の,
あ
の桃山台のですね、
豊中の桃山台、は
い、そう、高速バス停っていうところがあるんですけど、あ、まあ、全国に
日本中行ってるバスが
止ま
る
とか、そうそうそう、いろんなところに行ってるんですけど、まあそこの高速バス停にいつも僕とタブさん待ち合わせするので、
お、
まあ、タブさんにあのご自宅から車で来てもらって、
なるほど、
まあ、3時半ぐらいに合流ということで、うん、まあ、あの33分ぐらいに合流できたんですけど、ちょっとその時の音を聞いてください。
土日取材です。タブさん車持ってくれてるかな。あ、来てた来た。おじゃ参りましょう。
これがタブさんの車です。
あ、ね、バスみたいな車やな、多いな。
いや、もう普通やろ、こんなもんやろ、車って。
お疲れさんです。
立派や。
で、タブさん、
あ、やったやった、はい、
お待たせしました。
あ、はい、ってな感じで、
本当に真っ暗やな。
そうです、うん、あのカメラのピントがあんまりよく合わなかったです、うん、暗すぎてね。
なるほどね、
はい、それぐらい暗かったです、
はい、
で、なんで僕らがですねこんなあの深夜というか早朝に取材スタートしたかっていうと、
それやん、
はい、うん、この時ですね、うん、あの阪急のですね、うん、あれと
阪急電車、
阪急電車のですね宝塚線で、うん、あの始発電車、まあ、どの鉄道会社も始発電車と終電電車ってあるんですけど、その始発がですね、なんか日本でも、なんか1番か2番ぐらいの早い始発らしいんですよね。
何やろ、不思議やね、それ。
発車するのが。はい。で、まずはそれを取りに行こうということで、それやったら、
う
ん、まあ朝早く行かなあかんなということで、3時33分ぐらいに桃山台で合流したっていう。
なるほど。
そういうわけ
なんです。宝塚線の始発やね。
そうなんですよ。しかもその宝塚線の始発も、あの、大阪梅田駅からじゃなくて、その向こう側から出発するんですよ。
ほんならもう宝塚の近くの。
そう、ひばりが丘花屋敷。
むっちゃんとこや。
そうそう、はい、ひばりが丘花屋敷と、あの、むっちゃんがあの、ペタルっていうあの、あの、なんていうか、
ま
あ、
お店、
カフェやってはるところなんですけど、そうそうそうそう、まあ、そのすぐ近くにある阪急宝塚線の駅でひばりが丘花屋敷っていうのがあるんですけど、うんうん、そっから大阪梅田に向かって、あの出発するその普通電車っていうのが一番なんか、まあ、日本のその私鉄っていうんですかね、うん、中ではなんかかなり早い方の部類に入るっていうので、
トップクラスやと。
そうです、うん、でこんだけ早く出発したわけですね。
あ、これ車高あるもんな。
そうなんですよね、はい、平田平井なんかそんな名前忘れましたけど、車高があるんですけど、はい、で、まあとりあえずひばりが丘花屋敷まで、まあ、タブさん運転する車でですね、行ってもいていただいて、まあ。
タブさんの好きな日本一とか。
そうです。
そういうような
記録やな。日本一遅いとかね。
まあ、終電もあったもんな。
そうなんですよね。
そういう人のせんことする人やから。
そうです。はい、はいはい。で、まあ、無事、ひばりが丘花屋敷行けたんですけど、あの、やっぱりね、あの、始発前って、まだね、改札開いてないんですよね。
まあ、そらそやろ。
だから僕初めてですよ。あの、改札に電気の通ってない。
なるほど。
まあ、その、あのひばりが丘花屋敷駅なんですけど、あのその様子を見るのが初めてで、
はいはい、
なんかあの今やったらこう改札の上の方に液晶画面があって、まあ、薄型テレビがあってね、それでなんかいろいろ案内とかあるんですけど、それすらもまだついてない状態で、ほんまにあの、うん、まだ人が全くいない、うん、あの駅のホームっていうのを初めて見ました。
なるほど、
はい、うんうん、でなんかあの 僕らがこれから乗る電車じゃないんですけど、なんか一台電車がその駅に止まってまして、その電車がこの出発する前のなんていうかこう点検をね、
あ、点検電車、
車掌さんと多分運転手さんが2人でなんか先頭の方来て、なんかいろいろこう明かりつけたりとか、
もうやってはんだ、
で扉がなんか開く閉まるとかいろいろやってはって、で多分さんに僕らこれからこれ乗るんですかって言ったら、うん、いやこれはなんか今からもう車庫に一旦帰って、でまたなんかいろんな大阪方面行ったりとか宝塚方面行ったりする電車ですっていうことなんで、
うん、そんなの分かるわけ、あの人
は分かるらしいですね、
大人やな、
はい、でまあ僕らはですね、まあ、そういうのも駅の外から見ながら走行してるうちにですね、うんうんうん、あの駅のホームが開いたんで、まあ、そこからあの IC カードを使って中に入った。
乗るんかこれ。
これ乗ります。
そうやな、行って乗らんかった意味ないわね、はい、あの人としてはね。
乗ります乗ります。でまあそこからですね、まずひばりが丘花屋敷発の、うん、あの阪急の始発電車に乗りまして、
いや何人かおったか。
いやいや僕らだ、いやね、ひばりが丘花屋敷出発した時は、うん、僕ら先頭車両乗ったんですけど、うん、その時は先頭車両はね、僕らとあともう一人
へ
おっちゃんがいたんで、だから3人乗客は3人乗ってましたね、まあ、あとその後ろの車両ももしかして乗ってたかもしれないんですけど、これ意外やったんが、あの大阪梅田駅到着する頃にはね、結構車内人が多くて、
もうだんだん増えてきた、
まあ、僕はちゃんと数数えてないんですけど、タブさんはねなんかあのしっかりとこう数数えてはったんですけど、タブさんに聞いたら分かるかもしれない、うん、
まあそれはまあ、
なんか見た感じだとね、うん、20人か30人ぐらいは先頭車両に少なくとも乗ってたかなっていう、
何両ぐらいは覚えてるか、
いや多分10両ちゃいますかね、
あれやったらいつも
多分そうやと思いますけど、だから意外とこの、まあ、日本一ほぼ日本一早いその時間に出発するこの始発も結構お客さん乗ってんねんなと思って、それに僕はびっくりしました、
やっぱりそれはいる人がおるわけ、
そうそう需要があんねん
な
と、
お前らみたいなその取材とか遊び
でやらしい、そうじゃないですね、やっぱりそのなんか仕事行ったりとか、まあ、もしくはなんかね、あの山登り行ったりとか、まあ、そういう人もいるかもしれないんですけど、あ、ね、まあ、僕が見た感じでは結構あの仕事の人が多かったかなっていう雰囲気としてね、
あのひばりが丘花屋敷は何時やった、出たん、
ちょっと覚えてないですね、
そうですか、
確かに、4時何分やったかと思いますけど、
まあ、
そうです、今日はもう本当にあの会ったことをちょっとお話しする会にしたいんで、
いい
はい、でそれで大阪梅田駅到着しましたら、うん、今度その僕らが乗ってきた電車がまたあの宝塚方面に行く電車に変わるんですよね、
バックするわけ
です、バックするんです、そしたらですね、あの こんな早い、まあ、言うてもだから着いたんまだ6時になってない時間
や
った
、5時台や
な、5時台やった、5時台とかもう4時台やったんちゃうかな、考えたら、
ああそうやね、
4時台やわ、いや4時台俺覚えてるわ、なんか6時じゃなかったと思うねんけど、まあ、ごめんこれちょっとタブさん聞いたらなんかちゃうやろって言ってるかもしれないけど、まあ、これ俺 の、 あの記憶で頼ってる話なんで、
ボケの話や今日は、
はい、でめちゃめちゃ早く大阪梅田駅着いたんですけどそれでもね、あの結構その宝塚行きの電車に人いっぱい乗ってた、要するにその、まあ、ほぼ始発電車でも、まあ、やっぱりその朝帰りの人とかね、あの梅田駅から宝塚方面行くときは、うん、あの学生風の人とか多かったですね、だから多分朝まで、まあ、その梅田で遊んで、まあ、もちろん連休もあったと思うんですけど、でもその足で電車乗ってまあお家帰るみたいな人が多かった、だから対照的でしたね、ひばりが丘花屋敷から大阪梅田行くときは、まあ、仕事の方が多かったんですけど、大阪梅田からそのひばりが丘花屋敷というか宝塚方面行く電車は、まあ、遊んでる人のお帰りの人が多かったです
ね、高田ジェーンさんおらんかったか、
いや全然わかんないですね、
わかんないか、
はい、まあ、あの僕ら撮影で行ってたんでそこまでちゃんと見てなかったんですけど、まあ、そういう違いがあって非常に面白かったなと思いました、うん、でその後ですね、うん、今度実はあの JR の塚本駅に行きまして、
一応それは撮影終わって
終わりました、この時ね撮影何個かやってるんですよね、やっぱりあの僕ら一応1週間に1回動画更新してるんで、
う
ん、あれほんまネタ集めめちゃめちゃ大変なんですよね、
ま
あ、まあそれなかなか動画見ててちょっと感じないと思うんですけど、まあまあ、とりあえずこの日も2ヶ月分ぐらいの動画を撮ったんかな、
なるほど、
なんでまあとりあえずはまずその始発の動画撮れたんで、で今度はですね、あの JR の塚本駅行って、
これ JR 乗り換えた
わけ、これ要するに JR 大阪駅から電車乗るんですけど、でなんでこれを僕らが行ったかというと、うんうん、あのまあ、JR 大阪駅からそのいわゆるその尼崎方面というかずっとその神戸方面に行く電車があるんですけど、うんうんうん、それがですね、あの普通電車やけど、うん、あの JR の塚本駅を通過する電車があるんですよ、普通やのにね、いわゆる確定やのにね、でそれがなんでやと、だから要するに 大阪駅から、
また細かいとこ気にして。
大阪駅から塚本で、その次は尼崎なんですけど、その塚本を通り越しても尼崎に泊まる電車があると。で、それがなんでかっていうのをですね、
なるほど、
タブさんと私でこう撮影しに行ったっていう。
タブさんの、まあ、いい意味での細かい神経やな。
そうですね。はい。まあ、そういうことをやりました。
はいはい。ご苦労さん、はい、それはご苦労さんでした。
で、あとですね、まあ、これちょっと全部は言わないですけど、あと以前ですね、これ、ふみお君とタブさんと私、てっぺいで3人で、北方貨物線ね。
行った。
確かあの時はね、
うん、
JR の東淀川駅ぐらいから、新大阪越えて、
はいはいはい、
その貨物線の沿線をこう歩くってやつやったんですけど、はいはい、その時にですね、1.2 メートルの高架下覚えてますか、
うん、覚えてる覚えてる。もう覚えてる。
はい、あれまあ僕ら、
おっさんが頭打ちそうになった。
ちょっと文雄君と取材に行ったんですけど。
多分さんもほとんどついとった頭。
そうです。それをですね、また、行ってきました。
ああ、おもろいね。あ、これはまあ、名所やった。
そうですね。
まあ、マニアの人にとっては。は
い、それもね、一応動画にしたんで、
あ、
まあ、多分、鉄の細道で公開できると思います。
あれはすごいわ。
うん。
ちょっとしたもんや、あの映像は。
そうですね。うん、で、まあ、そこの撮影も終えて、うん、で、今度はですね、JR 大阪駅の、その、駅の様子をですね、ちょっと重点的に撮ろうかなということで、まあ、1時間ぐらいかな、環状線のホームで、僕ら2人カメラ構えながら、こういろんな様子を撮ってたっていうね。
あ、なるほど。
はい。まあ、そういうこともしてました。はい、
それもまあ、映像に出るやろ
うと。そうですね。うんうん、で、最後にですね、今、大阪の新駅が、
うん、
大阪の梅田の貨物駅跡で工事中なんですけど、
はい、
まあ、そのことの、その周辺の様子をですね、
うん、あれもずっと継続でやってるわな。
そうですね、あれね、うん、結構YouTube の方では好評なんで、
あ、なるほど、
やっぱり好評なも皆さん望んでるということなんで、
そりゃそうや、見たがってはんね、
まあ、そっち の, その続報というか、
なるほど、
それもカメラ構えながらいろいろ歩いて動画にしてきましたんで、
うん、
まあ、これもおそらくですけど、うん、鉄の細道で放送できるかなということでございます。
わかりました、
はい、で、まあ、この時はだから3時33分に合流して、
うん、
で、さすがにやっぱ僕らも疲れたんで、もうね、1時ぐらいでもう取材切りやめて、
なるほど、よかった、
そのまま帰りました。
俺あの時にメロンパンあげたわな。
うん、メロンパン美味しかったよ。
うまかったよ、あれ、
はい。あれね、あのメロンパンね、JR 大阪駅の、ね、
おうおう、
確かに11番ホーム、11番ホームってね、富山とか、北陸行く、サンダーバードが多分泊まるとこやねんけど、で、そこで、うん、ベンチ座って食べたのを
覚えてますよ。あ、よかった、よかった。
はい。まあまあ、てな感じで、タムさんと二人で鉄道取材やってますので、この模様はですね、うん、まあ、いずれかは、いずれか、
うん、
いつかわかんないですけど、まあ、近日中やと思うんですけど、
ね、
YouTube の鉄の細道で公開しますんで、
はい、広告期待。
ぜひ皆さん、見てください。
はい。
はい。まあ、そういう取材をしておりました。了
解、ご苦労さんでした。
はい。はい、それでは、この後はですね、
はい、
1週間に一度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介コーナー、ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、てっぺいと。
はい、ばんばふみおです。
今週もいろいろいただいております。
う
ん、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとう。
まずはですね、
はい、
連邦の白っぽいのさんでございます。
行きましょう。白っぽいのさんありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。ふみおさん、てっぺいさん、こんにちは。連邦の白っぽいのです。
はい、こんにちは。
まず、てっぺいさん、タブ教授と塚本ボラボラに来られたのですね。呼んでくださったら私も乱入いたしました
ね。なるほど。
もしかして日本一低いガードの取材でしょうか。そうなんですよ。それも行きました。
ね、
それも行きましたし。
やっぱり地域の方ですね。
そうですね。JR 塚本駅の取材もしました。
うん、これ日本一周ってありますね。
みたいですね。
うん、まあまあ、地元の人がおっしゃるから、そういうことでしょ
う。うん。
あれ本当おもろいとこですわ。
塚本駅前通りを左に進むと、鳥貴族がありまして、
はい、
そこが私の出張の一人打ち上げ会場です。
あ、これですか。あ、
そこやったんですね。
あの辺りは白っぽいさんのテリトリーなんやね。
みたいね。ちょっと僕ね、塚本駅前商店街は一応端から端まで歩いたんですけど。
大きな商店街でしょ？
いやいや、全然大きくなかったけど。
あれ、立派なグリコの売店があったりして。
あ、そうですか。
うん。
うん、まあ僕、違うんかな、俺の行ったとこと。まあまあ、ええわ、ええわ。何はともあれ、後半の映像が楽しみです。
うん、
そして打ち上げが楽しみなその出張、今回はシルバーウィーク前半の土日で新潟県へ行ってまいりました。
ご苦労さんでした、
はい、最初は日帰り予定でしたがどうなることかと思っておりましたところ、お客さんから追加の作業依頼があったのでなんとか泊まることができました。
あ、そうやった。
あ、泊まりたかったんですね。
かもかな、僕嫌がってあるかも、うん、そうじゃなかったよ ね、
う
ん、
たですね。
泊まりたかったけども、まあ、遅く帰るのが嫌いことやったんですよね。
かな、
うん、
朝4時に会社を出発するので、
うわ
早いね、僕らは3時33分でしたけど、
ちょっと早かったな、はい、こっちの方は。
4時前に出勤、
はい、
セコムを解除するとモニターに 解除予定時刻外のためセコムまで連絡をとの表示。
なるほど。
セコムの番号なんて知らんがなと思っていたら、うんうん、なんとセコムから電話がありました。
だからしっかりした会社やね、セコムも、う
んうん、4時発で出張に行く旨を伝えたところ、うんうん、部署とか名前とかいろいろ聞かれました。
あれあれ、
うん、皆さん早朝出勤する場合前日にセコムまで連絡しておいた方が良さそうです。
あ、そうか、うん、それも教訓やね。
セキュリティ会社ですからね、
うん、まあなあ、しかしそこまでやってくれるっていうのはまあありがたい、
いい会社ですね、
うん、すごいですね、うん、
そして4時前に会社のエスティマ号で一路新潟県へ、うん、
車で行かはった。エスティマってあのトヨタ の、ね、あの大きな車やんか。
あれで行かはったんや。
えらいこってな、どこ通らはったんやね、
はあ。今回の出張の目的はもちろん仕事もありますが、
はい、
前回感動した麦、お蕎麦屋さんへ行くこと。休憩もそこそこに。11時開店までにお蕎麦屋さんに到着すべく、はあ、東北自動車道をひた走りました。東北自動車道っていう、そう、うん、そうなんやな、ね。あんまりよ、あなたは分かってないけど。
表向き本から行かはったんかな、この感じ
で。分からん、ね、うん。これがそのエスティマらしいですね。
すごいすね、
これあの、トヨタの多分、ホームページから取ってきたやつだと思うんですけど。
う
ん、
あ、乗ったこと
あるこれ。ね、いい車ですよね。
うん、
はい、エスティマ号で行ってきました。
うん、
じゃあ、お便り戻ります。
ご苦労さんです。
そして、午前11時前に、前回の出張で、ふのりそばに感動したへぎそば一生さんに到着しました。4時に出て11時でも ほとんど休憩なしですよね、おそらく新潟やったら。
もうすごい体力やね、や
ちょっと無理しすぎちゃうかなと僕ちょっと心配ですけど ね、
まあ、
ね、僕もあの実際ね、大阪から富山経由して新潟行きましたけど、結構大変ですよ新潟って。ちなみに文雄君の携帯見るのこれがそのあれですわ、あのヘギそばのお店ですね。
あ、なんと、あ、
これ前回も確かこの写真、
ね、なんかそ の、 かあのシルエット覚えてるような気がしますね。
いただきましたけど、そしてふのりそば、
うん、
天ぷら、お寿司が楽しめる味わい膳をチョイスしました。
ああ、もうそれだけ楽しむ運転手だみたいな感じやね。
鼻から抜けるふのりの香りを堪能してまいりました。
いいですね。
あ、この味もこのそば以外美味しいとは思えません。
あーはーはーは
ー。ということで、これ、はい、すみません、リスナーさん、僕らしか写真見れないんですけど、はいはい、まあ、これ、多分リスナーさん、見ん方がいいと思います。というのも、あのお腹すくんで、
すごいね、これ。
はい、味わい膳、1380円という、税込みでございます。
すごい。
うわ、握り寿司と、で、ふのりそばと、で、天ぷらと、刻みネギと、うんうん、で、まあ、これ、天つゆと、
はいはいはい、
あとは、あの、そばのね、だしかなんかかな、はい。これはもううまそうですね。まあ、ちょっとカロリー的にね、僕はちょっとこれは食べる勇気はあんまないですけど。
やっぱり、
まあ、白川さん、
よう働いてあるから、
そういうことですね。
それぐらい必要ないのかって見てますとね。
は
い、
まあ、何よりうまそうですね。そして夜は、ホテルルートイン内にある食堂へ行きました。
はい、ルートインもね、色を使ってありますね、はい。
前回泊まったホテルと系列は同じですが、
うん、
別の場所だったので、メニューにふのりそばはありませんでした。
あ、なかった。そうか、そうか。
みたいですね。
はい。はい、
なので、牛すき焼き、豆腐に、砂肝のネギ塩、タレ。ネギ塩タレ。砂肝のネギ塩タレ。キャベツの浅漬けを頼みました。
あんまりもう、はい。
炭水化物抜き定食。とでも名付けましょう。
なるほど。
あ、そうか。だからこれ、豆腐にやからね。
そうや。
ご飯ではないんだよね。
ご飯がないねんね。
はい。まあ、これもちょっとせっかくなんで写真いただいてますから。
メニュー撮ってくれ、
ね、まあ、ルートインのこのメニューですね。
ああ、なかなか、このビジネスホテルも豪華なもんがあるんですね。
そうですね。ほんまに、
この、
外行かんでもええよね。
うん、もう、なんかちょっと足らんなと感じやったけども。
うん、
すごい。
これか、砂肝の。ネギ塩だれ。
もうええわ、それ。
はい、
ちょっとお茶飲もう。
これです、文雄君。マジよかったら、せっかく白っぽねさんが映してくれてるんで、これが砂肝のネギ塩だれで、これが、あれですね、
す
すき焼きの豆腐のやつで、でこれが、あの、浅漬けですね、キャベツの。で、まあ、七味があって、
あ、なるほど、はいはい、
で、こっちの方に水があって。
主食注文がないね。
はい。あ、ほんまや。だからまあ、やっぱり夜やからね、考えてあったかもしれないですね、白っぽねさんも、ね。
胃の負担も考えてね。
いいというか、まあ、体がね、やっぱりそのカロリー取りすぎやっていうのは多分考えてはるんやと思います。
まあまあね、あんだけ歌手してやから、いろいろ
食堂で解散し、
うん、
私はコンビニへ、
うん、
ビールやおやつを仕入れて、一人宴会です。
これで、電風もちょっと入ったわけ。
そういうことですね。
でな、
はいはいはい。
分かった。
一人、あ、これですね、一人宴会。 ビール飲んでますやん、プレミアムモルツ、ね、あしかもあの例の泡が出るやつかな、これサーバーとかいうやつ、
まあ、俺は分かる、ああほんまやね、ね、
330を3本用の飲まれはりますね、
はいはい、もうゆっくり休みください、
はい、この後ビール 500ml 缶を3本
え
500ml だからあれを飲んだ後ってことかな、今の映像写真を、
ああ
です、だから今330を3本あったんですけど、そういうことやね、これ9の1だから、
すごい人やな、
そうそうですよね、 これを飲ん、あごめんなさい違いますね、違いますわ、あのさっきの写真また別の写真ですね、あのこの時の一人宴会は、
う
ん、これなんかすっきりしたトマトとか、なんかウィルキンソンとか、
う
んうん、まあまあまあちょっと健康的なもん、
持ち上げとか言ったな、
そうですね、
うん、
でこの後にまたビール500を3本、チューハイハイボール500を4本飲み、記憶がなくなった頃寝たはずですと、これちょっと飲みすぎちゃいます、いや僕らが言うのもなんなんですけど
ねえ、
ちょっと気ぃつけた方がいいかもしれないです、これ、ま、マジで、
まあね、うん、まあまあその辺ちょっと配慮してください、
うん、いや僕らの知り合いにも実はちょっとね、そういう人いるんですよね、
うん、
その中毒の人が、
ああなるほど、
いやあの病院行った人が、
はいはいはい、
だからちょっとその人のこともあるんで、
まあまあ、
そうやね、まあ、きこれは心配ですね、まあまあ、ね、心配せんでええと思ってはるかもしれないですけど、うん、ちょっと気ぃつけた方がいいと思いますね、
まあ人の忠告って案外当たってる時あるんで、ね、
そうですね、そうですね、はい、まあまあそれは置いといて、
はい、
まあ
置いときましょう、
はい、じゃあ戻りますね、
はい、
お便り、ヘベレケになって寝ないと夜中にお化けに起こされたら怖いですもんね
どっちが怖いなんた、
はい、う
ん、
ちなみに家ではこんなに飲まないと、あ、まあ、あまあまあそれやったらまあ大丈夫、まあ、たまにやったらいいと思いますね、うんうん、
まあその辺たまにしてくださいよ、
そうですね、はい、そして、
はい、
朝食のバイキング、
はいはい、
これまたルートインのね、
あまあね、
はい、うん、並んでいた料理を少しずつ、
うん、
全メニュー食べました。
ああ、よかった。まあ、それよかったね、
うん。昨夜あれだけ飲んだのに結構食べれますね、うん、ということで、その写真も、ごめんなさい、これも僕らしか見えないですか。あ、なるほど。まあ、少量ずつ。
いっぱい集めてありますね。
ね、卵焼きとか、
うん、あ、なるほど、
ハムとか。
これは健康ですよね。
そうですね。で、あとこのサラダかな、これ。
ね、
玉ねぎのサラダとか、わかめとかね。
あ
と
野菜も考えて。
そう、味噌汁、牛乳、で、納豆、
うん、
ご飯、
うん。
で、まあ、なんかコロッケとかね。なんかいろいろあります。これ、うまそうですね。
はい。
はい、ほんまはええっすね、これ。
これはよかった。
食の出張って感じですよね。
ですね。ちょっとアルコールだけはまあちょっと気になりますが、他のとこはまあ別に、
そうです
ね、羨ましいです、はい。はい。
そして日曜日の、
はい。
午前8時にホテルを出て、
はいはい。
エスティマ号で、
うん。
北陸自動車道、
うん、
ああ、で、要するに、こっちは日本海側ですね。
ね、はい、まあ、いわゆるその日本海側と太平洋側と分けてあったものかな、ね、
そういうことですね。うんうんうん、北陸自動車道を、通って一路大阪へ。
これもまた大変ですよ。
うん、
彼やからできるんです、これ。
そうですね。うん、途中、福井県の南城サービスエリアで、昼食、
うんうん。なるほど。
お昼ご飯。
はい、わかります、はい。
ここでもやっぱり蕎麦が気になります。
あ、まあ、福井といえばね、あの辺り蕎麦の産地ですから。
うんうん、そこで人気ナンバーワンのおろし蕎麦と焼き鯖寿司のセットをチョイス。
焼き鯖寿司食べよったか、
はい。はい。これも写真があります。すいません。リスナーさんちょっとお見せできないですけど。
見る方がいいです、皆さん。
はい。
もうこれ拷問みたいなもんですよ、もう。
あれ。
お昼も過ぎてるから
写真出ないですね。
あ、出ないですか、どうした
の、パソコンが拒否してるのかもしれないですね。
あ、そうか。
ちょっとごめんなさい。これじゃあお便り戻りますね。
行きましょう。また後で見ましょう。
はい。蕎麦は小麦粉をつなぎに使っておらず、
うん、
しかも店内で打ち立ての十割蕎麦です。だそうですと。
なるほど。
それはそれで美味しいのですが、
うん
うん、ふのりそばを知った今となっては、
うん、もうね、
もうそばで感動することはありませんと。
ふのりってほどもう、ごっときはってね。
僕らもその、ね、うん、白プロさんに送っていただいて、いただきましたけど、うん、やっぱりちょっとその、
店の味とはね、現場で
食べるのとはね、違います。だから、素人が作ってますんで、うん、やっぱりそのあたりも難しかったかなと。
それでしょ、作り手の問題ね。
これですね。
ああ、
十割そばと。
あ、これね。
これ、さば寿司かな、こっちはね。
ああ、焼きそば寿司と言ってありましたね。ね、
そうですね。福井といえばって感じで。
福井はそばやね、おままありますからね、うん、
そして東北自動車道から名神高速へと、
うん、はいはいはい、
あ、そう、なるほどね、東北自動車道というのは通るんですね、
うん、
どういうルートかちょっとよく分かんないですけど、
ちょっと分から
ん
ね、
これ東北は通らんと思うけどな、北陸やったら、
うんうんうん、北陸から名神や
と、そういうことですね、これ多分ね、
ちょっと記憶も、
はい、
あ、ちょっと間違いはったかも、うん、珍しいことやけど、はい、う
ん、名神に入って思ったのは、
うん、
東京方面行きの車が多いということです。
そうやったですか、う
んうん、大阪方面行きには行きは順調に流れ、
あ、よかった、うん、
一度も渋滞はなかったのですが、反対側車線はだだ込みです。
おお、なんやろね、
うん、うん、東京 の方が、だから名神の、うんうん、あの名の方が混んでたってことですよね。神の方は混んでなかったっていう。
旅行も解禁とか噂もあるしね、うん、なんか東京は、
うんうん。至る所で渋滞が発生。
そうでしたか。
やっと人が動き出したと実感しました。
なるほど。これは分かりましたね。うん、僕も先日用で買い物して分かりました、
うん。
すごい人が動きすぎちゃうかという感じがしましたね。
そうですね。うん、シルバーウィーク、うん、人々はテレビが作り出したコロナの呪縛から解放されたのですね。ちょっと感動です。
あ、なるほど。
が、渋滞にはまってる人は感動どころではなかったでしょ
う。そうでしょう。
これ、やっぱきついな。やっぱそのね、白っぽいさんみたいに仕事で行かれてるから特にやっぱ渋滞はちょっとシャレならないですからね。
行って止まって行って止まってやからな。まあ、ストレスが止まるわね。
きついわな、渋滞はな。うん、
はいはい。
そして2時半頃。うん、会社に到着と、はい、あ、朝の8時に出て、
はい、
2時半やから、うん、これほんまにほとんど休憩なしですよね、うんうん、
すごい力ですね。
いやね、やっぱ休憩は取った方がええ。僕もね、あの、うん、結構僕も長いこと車運転する方なんですけど、うんうん、やっぱ危ないですよね、休憩取らんと、うん、いつこうコクッと来るか分かんないですから、
ね、
はい、うん、この時間ではいつもの鳥貴族が空いていないので、
あ、まだ早いか。なるほど。
2時半やからちょっと早いかもしれない。
ちょっと頑張らんでもね、
はい、う
ん、
塚本のライフで、
はい、
本物のビールを買って、
ね、はい、
実家の自室で一人打ち上げです。
なるほど、今度は。
そうか、これがそのさっきのね、あの、うんうん、プレミアムモルツが3本並んで、
結構並んでましたね。
並んでましたね。
なるほど、
はい、向こうの方に
ライフで買ってきはったや
つ、ね。そうみたいですね。
あ、は
い、あのパソコンの、ね、はい、ラップトップというかノートパソコンの画面が向こうの方に見えてますけど、
ね、ね、はい、ね、
プレミアムモルツの3種それぞれ違うんですね。こっちがまあ普通のプレミアムモルツで、真ん中がカオルエールってやつで、一番右端がダイヤモンドの恵みっていうね、まあ、全部なんかプレミアムモルツ系なんですけど、それぞれ違うものをね、ライフで買われたということ。
いろいろとやっぱりビール屋さんも刺激的ですね。
そうですね。はい、考えてはるですね。
うんうんうん、
新潟県、
はい。
一度遊びで行ってみたいです。
あ、なるほど。今度はね、うん、新潟ってみんな言いますね。いいとこや言
う
て。
うんうんうん、佐渡汽船で、うん、佐渡島にも渡ってみたい。
はい、なるほど。
自転車好きな息子にもお店で、ヘギそばを楽しんでほしい。
あ、なるほど、なるほどね。
そんなことを考えた出張でした。
ご苦労さんでした。ほんまによう働いてあります。
あ、こっからは業務連絡なので、お読みいただかなくても結構です。
あ、わかりました。はい、は
い。ということで、あ、ショップさんありがとうございます。まだいろいろね、あったみたいで。
あ、そうですか、
はい。ちょっとまたこれは僕らだけで読まさせていただきます。
あ、なるほど。あとまた任します
ので。はい、はい。というわけで今日は白っぽいのさんの新潟出張のお話でございました。はい、
まあ、ちょっとしたドラマでしたね。
ヘギそば、俺もね、ほんま今年のやつ食べたかったんけどね、やっぱりちょっと忙しすぎたね。あの、まあ、忙しいで別にそんな変な忙しさじゃなかったんですけど、そんな簡単にそのヘギそば食べに行けるような。
場所がね。
そうですよ。場所じゃなかったんで、ちょっとまた今度新潟行けたらね、白っぽいのさんのおすすめのヘギそば食べたいと思います。
新潟といえば、あの、酒の産地もあるし、美味しそうもいっぱいありますね。
まあ、
餅が僕好きやからね。
いいね、餅、ね、餅たらとのせんべいとかおかき系な。
ぐや伸びよね。
大阪で売ってるね、なんかやつも大概新潟の会社作ってますからね。
まあまあ亀田製菓が多い
わな。そう、うん、美味しいですよね、新潟はね。しょうさん、ありがとうございました。
いい情報でした。ありがとうございます。
次はですね、うん、あ、ちょっと待ってくださいね。
はいはい、
あ、これ別に僕らのJOBBB に来たメールじゃないんですけど、多分これは読んでもいいと思うんで、
ああ、
ツイッターのダイレクトメッセージに来まして、猫ベースさん。
猫さん。
猫さん。
ありがとうございます、はい。はいはい。
こんなこと書いてますよ。
はいはい。
JOBBB を聞いていたらいきなり自分の名前が出てきてビビりました。これ、ののさん、先週のののさんの。
ののさんの、はい、仲間の方ですよね。
先週か、ののさん。あ、先週やったかな。
いや、
先週ですね。うん、インドジャカルタ、あ、インドネシアジャカルタ市況から。
ちょっとね、こっちの都合で。
そうそう。
ダメになって、また、
そう、
ご恋で出てもらいました。ま
あ、先週、ののさんのラジオでこの猫ベーさんが、
はい。ああ、ののさんもね、
出たんで。
ののさんとしょっちゅうね。
そうですね。
うん、
はい。毎週のラジオ更新楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、はい。猫ベーさん、また今回も告知なしに発表させていただきました。
はい。
まあ、多分これはいいと思います。
ありがとうございます。
はい。
はい、
次はね。
猫ベースさんと。はい。
はい。あ、上門さんです。
おお、
ありがとうございます。
はいはいはい。
いつもありがとうございます、上門さん。
上門さんも古いですね。
まあいいじゃないですか。
まあ、ありがとうございます。
いいです
よ、古いの。田
中じゃないですけど、2000年ですよ。
2000年ですね、はい、上門さん。はい。
万博の皆さん、毎週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
アメリカオニアザミが、今年2度目の芽を出す頃。
ああ、今、はい、はい。
みたい、9月頃ですね、
はいはいは
い。いかがお過ごしでしょうか。
ああ、やっぱり 宮本さんの頭の中には、うん、宿敵中か、
そうですね、
鬼あざみがドーンとやっぱりあるわけですね。
すね、はい、まず僕らの京都支局の鬼あざみもちょっとまた見に行かなかった
ですよね。
はい、
大勢なきませんね。
はい。
宮本に代わってな、ご成敗言うたりしてね。
京都の治安は我々が守るぞってね。なんか水戸黄門みたいなこと言ってますけど、まあ、水戸黄門は京都ちゃうか。
パッカパッカパッカパッカ。それは摩天狗です。
そうですね。
辻さんが出てはった番組ですね。
辻さんね、はい、これ何でした
っけ、すだち。
すだちありがとうございました。はいはい、この度はよっちゃんの入院お見舞い申し上げます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
前々回は更新がずれ込んでいろいろと心配しましたが。
ありがとうございます。
あ、そうなんですよ。まあ、いつも木曜日9時更新なんですけど、確か翌日になったはずなんですね、はい、前々回はね。あれ別によっちゃんの、まあ、よっちゃんももちろんあったんですけど、あの時にさ、なんか入院とかいろいろあってんな。
そう
そうそう。それで更新遅れたんですよ。
まあ、僕は体調崩したりね。
うん。
いろいろありましたね。
そうですね、はい。深刻ではないとのことで安心しております。
ありがとうございます。
最初はね、結構深刻やったんですけど、まあ、病院の方のね、看護がありまして、まあ、よっちゃんも頑張ってますんで、
はい。
はい、とりあえず多分大丈夫やと思います。
はい。
一日も早いお戻りといずれ放送されるであろう、くのいち記者よっちゃんの入院ボラボラもお待ちしております。
言うときます、本人
で。はい。そうですね。はい、では今週も更新楽しみにしております。
はい。
上本さんでございました。
上本さん、ありがとうございました。はい。あれ、どうしたんだろうね、この頃、骨骨団もね。
ああ。
上本さん、ちょっと休み
かな。一応なんか確認さ、いや、なんかね、僕一応骨骨団でメール来るんですけど、なんかやってはるみたいな感じですよ。
ね、もう上本さんも頑張ってはると思います。うん、はい。ありがとうございました。
豊中市の田中さんです。
待ってました。これはミャンマーの田中さんちゃいますね。
そうですね。豊中市の、はい、大阪豊中市の田中さんです。はいはいはいはい、タイトル、ののさんありがとうございましたということですね。
ねえ、ののさんも歓迎してましたもんね。
そうですね。
質問もね、いただいていて、ね。
そうですね。インドネシアの首都移転のね、質問いただきました、田中さんから。
はい。
ののさん、インドネシアの首都移転の件、急な質問にもかかわらず、明快にお答えいただいてありがとうございました。
僕もなしに聞いてますからね、すごい力ですよ、あの人も。
全く僕ら、全然言わなかったですから
ね。大使館の人みたいな。
じゃ言うたら、またものすごい調べはるから、もう言わん方が俺はええかなと思ってね。
性格的にね。
そうなんですよ。
調べんでもあんだけ分かるっていうのはね、
そうですそうです、
もうインドネシア人より分かってるんちゃいますか。
かもしれないです。
うんうん、
私は想像していた以上に首都移転にお詳しかったので、いろんな情報が聞けてありがたかったです。
びっくりした。
表向きは賛成だけど本音では反対だという人が大半だというのは現地でお仕事されている人でないとわからないので貴重な話が聞けました。
いわゆるマスコミの話じゃないわけやね。
そうですね。2024年だとあと4年しかないのでもっと準備が進んでいるのかと思っていたのですが、グランドデザインだけで、
はい、
まだ用地買収も済んでいないのですね。
しかも民間資金代言ってましたからね。
ちょっと
まああれは、ジョコ大統領のレガシー
なのか。レガシーだ。僕スバルしか思い浮かばないですよね。
なるほど、はい、あれもそういう意味でつけたのね。
そうですよね。おそらくね、はい。ちょっと難しいんちゃうかな。なんか僕はそう。
ノ
ムさんがどう思ってはるか分かんないですけど、僕はちょっと無理なんちゃうかな。まあまあ分かんない。それも分かんないですね。やってみるとね。まあまあ
未来のことはね。
そうです。分かんないです。
まあ予想です。これは我々に言ってることは。はい。
ノムさんのお話から想像すると、コロナ対策に追われているので、
うん、
2024年に首都移転を始めるのは無理みたいな感じですね。
感じですね。
うん、でも遅れてでもいいから首都移転を実現してほしいです。
なるほど、はい。
大都市の人口増加は世界中の多くの国が抱えている悩みです。
うん、
ジャカルタのような人口1000万人を超える大都市で、
うん、
首都移転が成功すれば、他の国でも首都移転をしようとする流れが出てくるのではないでしょうか。
まあ、アジアの、まあ、あの都市がそれを実行してくれるということは、すごいですよね。
うん、そうですよ。
何でもかも今までヨーロッパとかアメリカが主役やったから。
そうそうそう。うん、これちょっと、まあ、期待もしてますけどね。
あ、まあそうですね、うん。同じアジア人としてね。
はい、まあ、あんまりそれはないですけど
ね。僕はありますね。はい、
話は変わります、はい。うちの実家で19年飼っていたメスの猫ベルが亡くなりました。メスの猫ベルが亡くなりましたということですね。亡くなった日は私が外出している時で、母から訃報を電話で知らされました。うちの実家ではそれまでペットを飼ったことがなく、ペットが死んだ時にどうすればいいのか分かりませんでした。外出中だったのでとりあえずスマホで大阪でペットのお葬式をしてくれる業者さんを探しました。
なるほど、はいはい、
じっくりと比較検討をする余裕はなかったので、
はい、
上位にヒットした天王寺区にあるお寺さんに電話をすると、
はい、
こちらの希望する時間にやってもらえるとのことなので、そこにお願いすることにしました。
は
うん、これね19年
これはもう家族以上ですよね。ここまでよう、まあ猫ちゃんも頑張ったね。
そうですね。
珍しいですね。
翌日車で実家に行き、母と一緒に猫の遺体を持って、はい、天王寺のお寺さんに向かいました。
あ、そうでしたか。
そのお寺は人間のお墓もあるごく普通の小さなお寺でしたが、はい、横の方にプレハブ作りの小さな焼却施設がありました、
はい、
高い値段を取るのにこんなプレハブでするのかと思っていたのですが、中はまるで人間のお葬式並みの立派な祭壇が飾られていました。
あれは
きちんとご焼香を済ませて、
はい、
母は19年連れ添った猫との別れを惜しんでいました。
あ、たまらんなこれ、はい、
1時間ほどで火葬が終わり、はい、火葬が終わり、はい、お骨上げをしました、
はい、
これは前足の骨ですとか丁寧に説明をしてもらい、多分人間のものと同じと思われる骨壺に骨を納めました。
あ、そうでしたか。
2万5000円ちょっとと少し高かったですが、
はい、
立派なお葬式をしてもらい、母も満足していました。
そうでしたか。
うん、これ、ね、安い気もせんでもないですけど、ね、うん、こんだけしてもらったらね、まあちょっと実際僕ら現場居合わせないんで分かんないですけど、うん、はい、まあ、2万5000円ちょっと
他のところ安かったかもしれませんね、
かもしれないですね、う
ん、それに比べて言うたらも分かんないです、はいはい、
このベルを買い出した頃、
はい、
19歳の猫ちゃんね、
はい、女猫ちゃんですね、
はい、私は30代半ばでした。
ああ、なるほど。
その当時のうちの家は、
はい、
老夫婦と、
はい、
結婚するあてもないバカ息子の、
誰のことですかそれ。
いや、わかんないですね。
聞いたことないですね、
はいはい、3人だけの何の希望もない暗い家庭でした。そこへ明るい風を吹かせてくれたのがベルでした。
あ、
迷い込んだ捨て猫だったので正確な誕生日はわかりませんが、
はいはい、
うちに来た時は生後1ヶ月ぐらいでした。
わー、かわいい時やね。
はい、メールに添付してる写真の4
はい、
はそのベルちゃんを飼い始めた頃ですと。
ああ、そうやったんですか、
ね、私の手と比べてもらえば分かりますが、こんなに小さかったのです。これちょっと写真があるので拝見させていただきます。田中さんの、はい、これだいぶね、田中さん若い時の写真ですね。
あ、そうですか、
はい、
ああ、
これね、
はい、こんな猫やったんですか、
はい、これ田中さんね。でエアコンの下で田中さんがそのベルちゃんを、
はい、分かります、分かります、はい、
結構でかいですけどね。あ、これこの時代かな、ちょっと分かんないですけど、
これはね、手と比べて、
はい、
お、
田中さんも本当若いですね。僕も田中さんとね、一回お会いしたことあるんですけど、
あ、
はい、あとさっきね、ちゃんとごめんなさいね、お葬式のお寺の場所もね、ちょっとお寺の名前読まないですけど、
はいはい、
あ、まあ、天王寺区にある大阪市の、
なんか見たことあるようなとこですね、
なんかワンちゃん散歩されてる方が偶然横通ってますけど、はい、ちょっと
坂がありますね、はい、
そうですね、
あ、これが今プラハブの小屋といった
んですね、そうそうそうそう、
この中に祭壇がある、
そうですね、これ多分こっちの右の方やと思うんですけどね、
まあ、焼却施設もある
ね、おー、立派な、へー、すごい、天国への手紙とかね、なんかそんなの、これをもしかしたら一緒に入れるんかもしれないですね、
そうですね、
骨壺の中に、
いや、
あ、でなんかお釈迦さんみたいなのがいてはって、でお花が周りに飾ってあってね、
はい、
まあまあそういうところで、
あ、
まあ、こういろいろされたということですね。
ああ、僕も猫好きだけにもうたまりません、これは、
うん、はい、そうです。1歳になるまでの猫は常識では考えられない動きをしたりしてすごく楽しかったです、う
ん、あ、なるほどね、とんでもないことしますからね、
うん、自分で自分の尻尾を追いかけて同じところをぐるぐると回転したり、とんでもない高いタンスの上までジャンプしたりしてました。
降りられないんですよね、これ降りるときにゃーにゃーみたいな、聞いても高いところ登るんですけど、ね、
あ、そうなんですか、
これは助けてくれ言うんですよ。
まあ、それも可愛いですけどね、
まあそれはやっぱりね、はい、やっぱりそんなことしたれる幸せがありますわね、うん、酒でも竹竿を持ってきたり、はしご持ってきたりして、
あ、
おろしさん覚えてます、僕。
なるほどね、はい、今のように綺麗な動画を撮影できるデジカメやスマホがあればもっと動画を撮っていたのになぁと思います。
なるほど、まあ時代ですこれは、
うんうん、その後父が亡くなり、
はい、
私が結婚して家を出て行ってからは、うん、一人暮らしになった母の話し相手になってくれてました。
19年おったらね、何言うても分かりますよ、
ね、うん、19歳だから猫としては大往生、
そうはそうです、
ベルちゃん本当に長い間ありがとう、
ありがとう、
はい、まあ、確かに、ね、猫で19年生きる猫がいるんですね、
そうですね、
はい、あ、これがなんか天井とタンスの間に ね
長い耳してますね、
ね、綺麗な顔です、ま、
上品な、ほんでこの模様がないですか、これね、
こういうとこ好きなんですね、猫ってね、
まあ、なんせそういう狭いとこ好きですよね、
これね、
おー、ちょっとエジプト の神さんの猫に出ます ね、
お座りしてる、
うわ、
いわゆるそのなんか僕はあんま猫のこと分かんないですけど、うん、なんかこういうその 灰色と黒と白の、うん、なんかね、アメリカンショートヘアとかなんか、
うん、まあね、ちょっと虎系のね、
そうですね、
うん、
そういう
綺麗な柄ですね、うん、いい写真ですわ。
やっぱりこうね、年を追うごとに顔がスッとしてきた感じで、
うん、すっきりしてるね。これ、うん、これは本当にあのエジプトの神さん猫ですね。
そうですか、
うん、僕はそう思いました、はい、
まあ、そういう、
はい、
はい、
今週は、まあ、天王寺のおばさんもありがとうございました。
そうですね、お手紙ね、はい、本当にね、
はい、ようやってくれはりました、
見つけられました、うん、あと野野さんへの、まあ、感謝の言葉
ですね、
ということですね、
はい、また何かあったら野野さん聞くことがあったらね、まあ、チャンスがあったら聞いてくださいよ。
そう、そうですね、
野野さんも感動してましたよ。
そう、そうですね、
喜んで、
また野野さんに知らせておきますんで、
うん、田中さんのお礼があったりでね、
はい、あとあのお母さんもちょっとこれから、ね、
そうです、
ちょっと心配ですけど、ね、
これがちょっと一番の問題でしょうね。
まあ、19年連れ添ったにゃんこが亡くなったんでね、
は
い、まあなんかちょっとまた田中さん助けてあげてほしいな、ね、まあね、お嬢ちゃんおるんでね、
そうです、
お孫さんいてあったら、まあ、
それ連れていくだけでもね、
そうそうそうそう、
まあ、うちのあのよっちゃんも、うん、ね、孫の動きが手紙とかね、写真でも喜んでますから、力ができて言ってますね。
なるほどね、まあ、最近またその敬老の日とかもありましたからね、まあ、そういう関係もあって、
はい、
喜んで、よっちゃんも喜んでましたね。
あ、喜んでましたね、はい、メールが来た言うて、ゆいからメールやー言
う
て、
もうゆいのメールめちゃくちゃですから、なんかわわわわわわわとかよう書いてますからね、か何書いてるか全く分かんないです、ね、まあ、
よっちゃんノイローゼじゃないよね、わわわ言われて、
そうですね。はい、豊永市の田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、田中さん、ご出演でした、
はい、あとベルちゃん、また天国で楽しんでください。
ほんまやね、
はい、
ま
あ、うん、次はですね、はい、ジュエリー宇治のタカさんです。
タカさん、いつもありがとうございます。います助かってます、
はい。この国にモノモースかも、ハテナと書いてますね。
おちょっと、
いつもね、タイトルがちょっと気になるんですよ ね、
ショートショート、ラジオショートショートですね。
そうですね。はい、いつもジュエリー宇治を気にかけていただき感謝してます。
はい、
さて、奥様はいかがですか、はい、よっちゃんのことですね。
うん、そうです、そうです、
ね。発熱の原因を突き止め、診断の段階とお聞きしておりますが、はいはい、早く原因が判明して、一日も早く退院できますように、お祈り申し上げ、お祈りしてますと。
ありがとうございます。
はい。さて、私は、若い時に、全国主要都市への赴任が多かったことからか、
はい、
友達もいろいろな町で暮らしています。
なるほど、そういう出張族の方たちも赴任してあるってて、うん、本当に交際低く、あの、いろいろありますね。
そんな友達との日々のメールや電話で、ここしばらく必ず話題になるのが、各自治体でのコロナ支援策です。
あ、なるほど。
いろいろと話を聞いていると、
うん、
現金給付型や、
うん、
プレミアム商品券型、そして水道代などの公共料金の減額など、自治体によってその形は様々です。
なるほど。
近隣の自治体では、普段は有料の指定ゴミ袋の無料配布まであります。
お
これ田中さんじゃあ、高さんのお家の近隣の自治体ってことだと思いますけど、
ね、はい、
地方自治の掛け声のもと、各都市が独自の色合いで支援策を打ち出し、その自治体の財政状態によって支援策にも、松竹梅、
はい、
松茸梅ですね。
なんかお寿司みたいな。
ほんまやな。と、ランクがあります、
はいはい。
ランクがあるみたいですね。
なるほど、なるほど、はい。
同じ国に住みながらも各自治体によってその支援策の格差は大きく、
なるほど、
行き着くところお金の支援となりますので、結果的にいくらもらえるのかということになります。
あ、まあそうですね、そういうことですね。お金買うもんですからね、はい。
東京方面の友達に話を聞くと、東京都全域では個人への現金給付が多いのですが、各区、東京の各区ですね、はい、財政状態で金額が変わっているようです。
おー、なるほど。
まあ、例えばですけど、うん、品川区では1人3万円ですが、
うん、
千代田区では1人12万円。
はい、おー、だいぶありますね。おー、ね、すごいですね。
だいぶちゃいますね。
これは大きいですね。ね、引っ越しとなりますね。突然引っ越し
ね、はい。突然千代田区に行ったりしてね。
うん、もう俺は千代田区組合
で、ね、急に豊中から千代田区行ったらびっくりしますけど、
ね、まあそうですね。
関西圏では、
うん、はい、
これは関西ですよ、
はいはい、
1万円分のプレミアム商品券購入で1万5000円が使える、
うん、
そんなことが多いようです。
なるほど、それが、まあ、標準的なっちゃうかと言ってあるんですね、はい、
まあ、これも自治体によってプレミアム金額に差があります。
お
このプレミアムっていうのがいまいちよく分かんないですけど、まあ、それは置いといて、まあ、これ僕が言ってる話ですよ、私にも自治体からプレミアム商品券購入の整理券が郵送されてきましたが、
そうですか、はい、
最初に1万円でプレミアム商品券を購入しなければなりません。すでに近くの郵便局などで販売されているのですが、コロナ騒ぎの前のプレミアム商品券購入時のような行列はありませんでした。
あ、なるほど。
つまり最初の1万円の出費が問題なのです。
うん、
それほどに皆が余裕のない生活をしているということです。
そうですね。わかります。
私が暮らしている住宅地においても、若いご家族の方々が暮らしているエリアでは、突然空き家になるケースが激増しています。あ、これ僕もちょっと最近感じるんですけど、
そう
僕の家の周りのその、家とかね、まあ、一軒家とかマンションとかでもなんか急になんかあれ ここ人おったんちゃうんいう人が急におらんようになったりとか、なんかすることがあって、それはだから仮にそのなんか出張しなんか単身赴任してね元の家に帰ったとかやったら分かるんですけど、
それならね、
けどなんか僕ねそほんまにこの4月ぐらいから9月にかけてなんか向かいのマンションの部屋やたら空きがあるなとか思うようになったんですよ。生活習慣が全くしなくなったって、まあこの時期やからそう思うかもしれないですけどね、それ意識して見てるから。けどなんか田中さん、じゃあ高さん言うてあることなんとなく分かるなこれ。うん、まあ、ちょっとメール行きましょうか。
もうちょっと行きましょうか。
ご夫婦ともに非正規の仕事ではありますが、勇気を持って結婚出産そして子育てと頑張っておられます。不安定な収入の中なんとかローン審査を通過して、無理を覚悟の上でお家を購入
された、
はい、で頑張って支払ってきたものの、ここのところのコロナ騒ぎでローンの支払いが滞り、やむなくお家を手放すケースが激増しています。まあまあそれは考えられますよね。全然考えられますよね。
全然考えられますよね、
はい、子供たちはせっかく仲良くなった友達との別れを強いられ、親たちも何か大きな敗北感を抱えて、消えていきます。
なん
その後幸せに暮らしていけるのかとても心配しています。
心配ですね。
私は普段あまり国に怒りを持たない方ですが、この件については国に物申したい気持ちでいっぱいです。
わかりますよ。
まあ、これでタイトルに来るわけですね。
なるほどね。
ここ30年ほど国は結婚しろ子供を作れ家を買えと現役世代に迫り、非正規労働の若者たちも一縷の望みをかけて国の言う通りに行動した人たちが今苦しんでいます。国はこのことを自己責任の一言で終わらせますが、私が一番言いたいことは、はい、途中ではしごを外すなということです。
そうですね。
先週新しい政権が始動しましたが、果たしてさまざまな格差は少なくなるのでしょうか。もうすぐ棺桶という人たち たちが政権のキャビネットですが、国民を自分たちの棺桶に道連れしないようにお願いします。
いや、
うまいこと言いましたね。
ものすごいいい言葉ですね、ねこれは、はい。まさに、なんというあの、ね、高年齢の人の。
いやというかね、まあ、まあそのね、皆さんも分かってると思いますけど、政治家は国民のことは考えてないですから。
まあもちろんそれ
はね。考えれる、その、経済状況がないんですよね。やっぱり、
いや、どんな経済状況でも考えてないです
よ。考えてないですから。もともとそういう生まれの人じゃないですから。最初からお金もあって裕福でっていう人がほとんどなんで。
もう、非正規労働者の気持ちとかね。
絶対わかんないですよ。
一人分の寂しさとか。
絶対わかんないですから。
そう、わかろうとしてもわかれないでしょ。
そうそう。だから逆にそれをわかれると思ってる人がいるのが不思議で、僕はもうわかれないと思ってもう政治は見てますから。
まあ、一部の人の利益をね。
そうですね。
のみ考えてるというか。
そうですね。だからまあ、やっぱり国民が賢くなろうということかなと、
まあ、選挙ですね、これは。
そうですね、選挙に行こうと
結論はそこでね、
そういうことです。
そやのに選挙に行かん人は、まあ、そういうむしろ問題にされてへん人の方が行ってないという、ね、
そういうことで、もそうそうそういうことです、
うん、これは本当にね、もうくれぐれも言いたいことですよ ね、まあ、とにかく票を通じると関係なし行けなあかん、行かなあかん、
ね、何その時なんかせなあかんな、
うん、なんかせなあかんし、それでやっぱりこれどうなったんか、自分はどういかっていうことをやっぱり、
まあまあ、けど逆に考えるとその選挙すら行けない人もいるんかもしれないですね。だからほんまはそこを考えないとダメなんかなって最近僕は思ってきましたよね。まあ、
特にこう最近そのいわゆる格差というのがね、開いてるような感じがしますよね。割と日本って割とそう、戦後はまあみんなからね、まあもちろんその時でももう何の問題もない人もたくさんおったけども、出発点が割と並んでたような感じするんで、だんだんと、まあ、一部の政党かなんか知らんけども、
あ、ちょっとお便りいきますよ、
はい、行きましょう。
さてさて、このお便りを書いているのは9月21日敬老の日です。月曜日ね、
はいはい、
ここのところ日々安く雇われる高齢者の労働人口が増えていると新聞各社や報道で盛んに伝えられています、
はいはいはい、
これもまた現役世代の仕事を奪っていることにもなります。
なるほど、
ね、なんとか暮らしていけるだけの年金がもらえるなら、場所を空けることも高齢者の責任であり、
ね、
余計なことはしない、何もしないも必要
そうですね、
労働は尊いものという考え方も変わっていくと思います、
なるほど、もうこれ非常に明晰な分析ですね。
どの年齢層についても生き生きと働くや 高齢者も生き生きと働ける社会についても、うん、政府や経済界にうまく利用されているだけ、うん、となっては考えものです。
そうです
ね、はい、ましてや現役世代の仕事を奪っているのなら、うん、高齢者の叩き売りは考えものです。
そうですね、
この高齢者安いですよ、時給400円と競りにかけられている絵が浮かびます、
うん、なるほど。
年齢を重ねるごとに社会の鏡に自分を映して、うん、自分はどんな行動を取れば異なる世代に迷惑がかからないのか、ね、あるいは前向きだけではことが解決しないどころか、うん、誰かに迷惑をかけていることを今一度考え、はい、前向き症候群という、
うん、
前向き症候群、これ面白いですね、まあ、何でもプラスに
重い言葉ですよ、
ね、うん、まあ、そういう前向き症候群という治りにくい病にかからないように暮らしていきたいと思っております。
そうですね、全くその通りです。
つまり社会がいくら進もうが日本人の持つやりたいことでも、うん、節度を持って、
うん、
静かに、
うん、
静かに暮らす価値、
うん、
など、
う
ん、今のトレンドとは正反対のことに目を向ける大切さ、
うん、
単純人間にならないといった日本人本来の美学が変わることはないと思いますと、
うん
うん、それではここでお話を終わります。皆様次回までお元気にお過ごしくださいと、うん、そうですね、まあ、このまさにこの前向き症候群 の典型例がやっぱアメリカやと僕は思ってるんですけどね、
うんうん、
しちゃいますかね。なんか
そうかもからね。そんな気が、もう一つ僕もピンと来てるような起点なところもあります、
うん、いやだから何でもプラスに考えてっていうような生き方はまあちょっとやめた方がいいんちゃうかという、まあ確かにまあそれはおっしゃること、
うん、まあ、今までもう全身全身やったからね。
そういうことですよ、
まあ、
だからまあ極端ないし、その、ね、引きこもりっていう選択肢もありかなっていうことなんですよね。やっぱここ、ね、20年30年引きこもりってマイナスのイメージしかなかったんですけど、
うん、
僕らはそう考えてなかったんですよね。やっぱ引きこもりの一つの選択肢やなってずっと、うん、まあ、僕はずっと思ってたんで、
うん、
まあ、それがやっぱこのコロナ禍になって、うん、まあ、ちょっとこう脚光を浴びてきたというかね、あ、まあ、それも一つの生き方やねんなっていうのが、うん、僕は思ってるんですよ ね。だから別に引きこもりしてる人がね、その自分がダメやと思うことも多分ないと思いますしね。まあそれはそれで生き方の一つやなと思いますし、うんうん、まあそれでもやっぱり引きこもっても選挙は行った方がいいような気はしますけど ね。まあ引きこもってても選挙に行けるような本当は仕組みが必要なんですけどね、
うん、
うん。まあそれはちょっとこれから多分できつつあるとは思いますけど、ね、やっぱインターネットがこんだけ発達してるんでね。まあ、というようなお便りでございました。まあ、
高齢者の僕としてもよくわかる意見でね、うん、これ本当に、まあ、しょっちゅう若い人のことを考えないかんし。
まあ、放送業界なんてまさに、
うん、
まあ、いわゆる老害。
老害。
ほんま老害がもう、ね、特にラジオの世代がいっぱいおるんですよ、ほんまに。
しょうもないわね、
うん。
なんでしつこくあんなことしてるんかいなという感じはあるわね。うん、
まあ、まあ、それも結局のところ、若
手を
育ててないね。
あの、うん、もちろんそうやけどね。
育てられない
って。もう、それこそ、まあ、マスコミに、そこ持っていくわけないけども、もう何十年やったとかそんなことでわーっとやるような、またなんとか厚労省とか文化なんとか言うてやで、もうちょっと若い人にやれやという。
そうですね、
若い人がなんでもっと大事にせえへんのというね、
はい、まあ、昔はそういう感じもあったんですけどね、その昔大事にされた人がそれを忘れて、
そうやね、
自分らの地位にしがみついてるというのが多分今の放送業界やと思います。まあまあこれはもう言うてもしゃあないんでね、
まあ、皆さん分かってる人は分かってると思うんですけど、
そうですね、うん、はい、
ご意見でしたね。
はい、ジュリー島高さん、
非常に考えさせられたというか、はい、考えるだけですまんぞと言ってはるような感じもしました。実行
する。またあのプレミアム商品券ね、高さん、あの購入された、もしお話があったら教えてほしいなと思います。別にその購入しろって言ってるわけじゃないんでね、
はい、
しなかったら全然しなくてもいい。あと皆さん、
まあ、いろいろ問題提起してください。
そうですね、
お願いします。
機械式腕時計、
はい、
もしね、いろんな店で修理断られたら、はい、あの一回奈良のジュエリー上島に相談してみてもいいかなと思います。
はい、ね、相談場所やと思います、ね。
インターネットで調べてください。
はい、
連絡先は。
はい、はい、はい。
大泉井口さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
はい。
井口さんのお便りもね、面白いんですよね。
もう独特の個性ですね。
そうなんですよ。うん、もう個性の塊ですから。我々のラジオはね。
はい。
本題に入る前に。
はい。
例年9月にある、北神戸コレクションが新型コロナウイルスの影響で中止になりました。
はい、はい、はい。
去年の北神戸コレクションはファッションショーだけではなく、
うん、
地元の高校生によるダンスもありました。
なるほど、
うん、一部だけ取り上げます、
うんうんうん、
ということで、まあ、去年送っていただいた、
はい、
YouTube の動画のリンクをですね、
はいはい、
また貼っていただいて、まあ、最初は神戸美少女図鑑のモデルさん、
はいはいはい、
次の動画では神戸すずらん大高校のダンス、
おお、
これ僕ら見ました、はい、ちゃんとすごいダンスでした、
はい、
最後は神戸電鉄の親善大使と、
なるほど、
いうことでですね、まあ、この3つの動画、あの事前に拝見させていただきまして、はい、また皆さん興味ある方はですね、YouTube の島風鉄道チャンネルですね、 で検索してください。お願いします。タブ教授の反応が気になります。
何に対して？
あ、この、いわゆるその北神戸コレクションですね。なるほど、なるほど。
はいはいはい。はい、
JOBBB ラジオに出演して北神戸コレクションの解説をするのもありですね。
なるほど。ありがとうございます。
解説できるかな、これ。
なるほど。
まあ、じゃあ一回あれか、タブさんちょっと聞いてみてもええんかな、これ。
タブさんのご意見も聞かんとね、
これ。そうですね、はいはい、勝手に言うたらダメですね。
はいはい。
はい、本題です。
はい、どうぞ。
樋口さんの本題です。
待ってました。
台風10号による影響で、琵琶湖一周を諦め。
ああ、言うたら
ね。これ先週ね、
はい、聞きましたね。はい、ありがとうございます。
ワニから京都に戻って、
はい、
長浜に移動しました。
もうあれもすごいですよね。
長浜、また長浜ね。
いや、だからまあ、諦めたとはいえ、一応まあ、
一周みたいなことは。
そうですね。ちょっと区間が区切れました、途切れましたけどね。ワニから向こう行かんかったから、
そうですね。長浜駅の動画です。
はい。
サンダーバードは、湖西線内の強風で、
はい、
ワニから大海塩津まで普通となっていたため、
はい、
米原経由で、
はい、
あ、サンダーバード運転してた。
これようあるんですよね。
それであれか、
うん、
長浜までなんか行かはったんか、それを見るために。
それを見るためにか、ね。サンダーバードのその長浜駅通過っていうのが。
そうそうそうそう。
ちょくちょくあるんですよ、これ。
ああ、そうなんですね。うん、
あの、強風。
で、これ動画もちゃんと見ました。あの、定点観測で、ね、ちょっとローアングルで、はい、あの、その駅を通過するサンダーバードですね。はい、見せていただきました。
僕も見ました。
なかなかあの、固定ね、しっかりした映像で、面白かった。ただ、
イントロ長いな、感じ
でしたけどね。イント
ロ長いですね。あの、まあ、れもヒグさんの、
ヒグさんの
独特の、
そうそうそう、
ね、あの、
個性ですから。
うん、個性やから、
面白いです。
あの、待ってたらやっぱり、
なかなかないですよ、ヒグさんみたいな動画撮ってると。いや、僕別にバカにしてるわけなんて、ほんますごいなと思ってるんで、
ね。
い
やバカにしてたら取り上げませんもんね、僕ら。
長浜市内を歩いてから、海洋堂、
はい、
フィギュアミュージアムに行きました。
ああ、そうか。あれ、時々行ってる人ありますね。すごいらしいですね。
滋賀の長浜にあるみたいですね。
みたいですね。海洋堂自身は森口が発祥ですけどね、
はい、
確か、
うんうん、はい。以前ボラボラした時、長浜駅近くの海洋堂フィギュアミュージアムは2カ所ありましたが、現在は商店街のみとなっています。
そうですか。樋口さんに聞いたんかな、海洋堂の話はね。もう忘れてもたけど、
はい、長浜駅周辺の写真ということで、ちょっとこれ、はい、あの、見させていただきます。僕らしか見れない。
はい、
さん申し訳ないですけど、はい。まあ、こんな感じですね。
はいはいはい、はい。
まあ、長浜って感じの、この商店街の中ですね。
はい、黒壁のあたりかな。
結構人いますね。
いや、そうですよ。あ、ここは、これ黒壁ですよね。
はいはい。あ、すごい観光客いる。
ガラスとかあんなんが今有名になってますもんね。
はい、これが海洋堂かな。
あ、まあ、そうみたいですね。
またお便り戻りますね。
これもこの、あの、ギリシャのあの、神殿の柱の絵、どっかで見た覚え。ヒグさんが前遅れはったとかもわか
りません。海洋堂フィギュアミュージアムの、あ、今の入り口の写真ということですね。
はいはい、なんとか式とかドリア式とか、
うん、コリント式とか、
ね、まあありました、3つありましたね、はい、どれかは分かりませんが、
そのギリシャ風柱の上に、はい、なぜかマグロの模型が、マグロかカツオか分かんないですけど、
なんかね、そういう青い背の魚がありますね。
でもう一個の方にはカエル、
あ、カエル、
これ、はい、青ガエルかなんかです。
まあ何でもやるとこですからね、向こうはね。
あと、はい、あの、草亀、
そうです、
草亀、
草ですか、これ、そうですね、
草ですね、
はいはい、
あ、で、入り口に、
もう本当にすごいですね、この海洋堂の、
は
い、
フィギュアのワンダーランドようこそ、海洋堂リニューアルオープンと、
あ、
今年の7月15日ですね、
一軒になったっていうやつですね、
みたいですね、あ、いや、一軒になったのか分かんないですけど、とりあえずリニューアルオープンしたのが7月15日ですね、で、キツネのフィギュアとか、は
い、あ、なんと、
はい、ちょっとこれ分かんないですね、あ、ゴジラね、
うん、
ゴジラの、そのフィギュアを取った、上りみたいなやつがね。
あ、はははは、
あ、これ北斗の拳のケンシロウね。
あ、すごいですね。
ラオウかな、ね。国王っていう馬に乗ったラオウと。
はい、僕はこの会社の割とできた初期の方から何回か取材させてもらってね。なんか雰囲気覚えてます
わ。エヴァンゲリオンの、
あ、なるほど、
ね、あの、なんか人間とか、あと死と、このモンスターみたいな人戦ってる。あ、これアスカの、アスカってこれエヴァンゲリオンのキャラクターなんですけど、それのフィギュアとか。あ、これは何やろ、不思議の海のナディアのナディアかな、
樋口、まあ、さんの好きそうなお嬢さんが
出てきてありますね、うん、あとゴジラがなんか電車を口にくわえて街ぶっ潰してるなんかジオラマみたいなのもありますね、
踏みまくってるやつですかね、
はい
はい
はい、あとはなんかまあその女の子のフィギュアとか、こういうその生物もやってるんですね、いわゆるシャチとかジンベザメとか、
ほとんどやってるんちゃいますか、向こう、
ね、生き物もやってるし、あとね、これ面白かったですけど、うん、太陽の塔、太陽の塔のフィギュアがあって、うん、これ多分これ左の方にいるの、これ岡本太郎さんちゃうかな、これ、
ああ、そうですよね、顔が似てます ね、
はいはい、なかなか成功ですよ、僕本物あんまりちゃんと見たことないですけど、本物っていうのはその太陽の塔あんまり見たことないですけど、
近くにあるのな、
そうですね、うん、かなりリアルに描かれ、はい、あの作ってはるなという感じがいたします、はい、というわけで、 海洋堂フィギュアミュージアムの写真は以上です。
ありがとうございました。
展示されているフィギュアの中には人間の身長と同じくらいのものがあり、さっきなんか北斗の拳の剣士とか多分、ね、そうですね、多分そんなんですね。玄関に置きたいと思いました。
なるほど。まあ、樋口さん自分の作ってもらったらいいんだよね。
え、それめっちゃおもろいな。JOBBB の人しか分からんけど。
いやいや、あの
パイロットケース持って。
十分にあのなると思うよ。
で、長浜駅かどっかで。
長浜でも、
なんでもいいですけど、サンダーバードを待ってる。
虫さんの横に立って
は
った
り、ね。虫キューコかな。弓子かな、キューコかな。それはおもろいな。ただ、金かかるやろな。100万ぐらいかかるんちゃう、多分。
そんな、
オーダーメイドやったら。
まあ、そうやね。まあ、いわゆる肩もないやろから、肩腰からせなあかんもんね。石膏塗って樋口さんが、
いやー面白いな、
面白すぎるわね、
面白いな、はい、今週の放送楽しみにしてますという、はい、樋口さんありがとうございます。独特の本当に樋口さんのお便りほんまいつもおもろい、
ね、なんとも言えん
この面白さ本当はもっとねいろんな人に知ってもらいたいんで、ね、よかったら皆さん
これはまあ一生懸命宣伝させてもらってます。
そうなんですよ、あんまりちょっと影響力ないですけどね、はい、
それが残念ですね、
はい、YouTube の島風鉄道チャンネル、
ただいま
登録者1930人ということなのです
ごいですよこれ。
いやこれすごいことですよ、本当に
ね、やって、はい、これなかなかここまで粘れないもんですけども、
ぜひ樋口さん応援してあげてください、
は
い、お願いいたします。
よろしくお願いします。そんなとこですか。
あとね、高重勝彦さんですね。
待ってました、
いつもありがとうございます、はいはいはい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る過去現在休止中、
はい、
アドベンチャーランナー高重勝彦です。
一本バゲタの大将です、
うん、そうですね、
はい、
暑さ寒さも彼岸まで、
はい、
これあんま聞かないですねこの言葉ね、
うん、まあ僕らの世代よく聞きましたけど最近あんまり言わんようになったね、うん、
この言葉通りすっかり秋めいてきた感じがします。過ごしやすいこの時期は1年で一番好きな季節です。
ああそうですね。
とはいえ、はい、夏の暑さや冬の寒さはある意味アクセントになっていると思います、はい、まあ、確かにあのクソ暑い夏がなかったらこのね秋のこれはありがたさ分かんないですよ ね
今日はちょっとまだ蒸していますけどね、
今ね 29.9 度ですね、
はい、ああなるほど、
夏の暑さや冬の寒さがあるゆえに春と秋が際立つのかもしれません、
はい、
まあ、その通りですよ、
はいはい、
朝起きて一本バケタで走り歩き走りを続けています、
うん、奥野さん、
あそうなんですね、うん、黙々と走りながらいろんなことが頭をよぎるのですが、で、ね、結局のところ走りの一歩一歩に意味があって人生の一分一秒に理由があるということですと、
うん、
そういうことなんですね、
うんうん、
はい、あらゆる出来事に意味や理由があるということを常に意識しているとたとえどんな悪いことが起きてもひどいことがあってもそれは必然だと思えるようになるのかもしれません、
はい、まあはい、まあ、この辺はちょっとねついていけんところではあります、はい、
自分の心の在り方意識の持ち方がそういった出来事を引き起こしているということです、
はい、
起きている出来事に一喜一憂しているだけでは見えてこないことも多々ありますと、
うん、なかなかこれも達してないんですよ、ね、
僕らもほんま何かあったら喜んでね、何、うん、かあったら悲しんでみたいなね、まあ、ずっとやってますからね、
いかんなと思ってますがね、はいはい、感情の波から離れられにくいところありますね、そうですね、はい、
さて話は変わりますが、
はい、どうぞ。
ブログを毎日更新してます。過去のアーカイブを見直すこともあるのですが、
なるほど、はい、
今は Facebook でも過去の思い出というのを調べることができて、あれこれ過去を振り返ってみますと、そこでね、なんか Facebook 勝手にね、
うん、
勝手にっていうかまあ別に勝手じゃないかもしれないんですけど、2年前のあなたこれしてましたとか、5年前のあなたこれしてましたって言って、僕も Facebook のページ持ってるんで、そういうのが要は Facebook のページに出てくるんですよ。まあ結構面白いですよ。あ、こんなんやっとったんやとか。
なるほど。
やっぱ人間ですぐ忘れるなっていうの
は、まあそれはもうそう、
実感しますし、まあ、はい。まあ高重さんの場合何してたかというと、9年前の今頃はアメリカ横断ランニングの旅、のパート2がスタートして、
ああそうやったんですか、
カンザス州、
はい、
ウィチタ、
はいはい、
これよう僕何回ウィチタ言ったか分かんないですけど、はい、からさらに西へと走っていました。
なるほどなるほど。
8年前の今頃は、うん、日本縦断ランニングの旅パート2で、
うんうん、
稚内から走り出し、
なるほど、
鹿児島にゴールして、
はい、なるほど、
鹿児島市内観光を楽しんでいました。
あ、そうやったんですか。まあ達成感ですよね。
稚内からやからな、うん、7年前の今頃は、うん、7年前は、
はい、
オーストラリア横断ランニングの旅で西オーストラリア州ジェラマンガップを走っていました、
うん、なるほど。でこれずっと記録してくれてる
わけですよね。そうそうそうそう、
恐ろしい会社ですね。考えてみたらね、自分のことを自分より よ知ってるという、
そういうことそういうことです。
Facebook すごいね、
は
い
は
い、
4年前は、うん、西ヨーロッパランニングの旅でフランスパリ近郊を走っていました。
なるほど。
そして3年前、
うん、
四国一周ランニングの旅で、
はい、
高知市内を走っていました。
なるほど、はい、
長旅から随分遠ざかってしまった今はせいぜい一本バケタで 金剛山を登る程度のことしかできていませんが、
それはすごいですよ、
はい、うん、ぼっとしていると心と体はなまります。
なるほど。
程よく使って動かして時に鍛えることをしなければ衰えていきますと、
うんうん、
も
う
僕らも衰えてばっかりですけどね、
なかなかできないですよこれは、
は
い、
うん、何かと楽をしたがるのが人間の差が、放っておくと退化します、
うん、はい、
日々自分、これ僕らに言われてるみたいですね。
今は全くその通りですよ、うん、
日々自分に何か課題を課して小さな目標を少しずつ達成する楽しみのようなものを、
うん、
見つけないといけないのかもしれません、
ね、まあ、自分にも言うてはるかもわかりませんね。
ああ、なるほどね。
自分にもひょっとしたらね、
そうですね、
まあ、大半はこんなことがもうないと思うけど、一般の人っていうのは特に僕なんか響きますけどね。
そうですね。
あの人もひょっとしたらちょっとぐらい響いてるかもわかりませんね。
あ、まあ、う
ん、
人に言うことって自分に言うことで、人は自分の鏡に言いますからね。
そういうことですね。まあ、はい、あの本当はいい話です。
はい、朝夕の冷え込みはこれから、皆さんどうかご自愛くださいと。
はい、ありがとうございます。
今朝も寒かったな。
そうやったかね。
いや、ちょっと布団をもうちょっと厚せなあかんのかなとか。
ね、
もうちょっと。
夏の布団やもね。
ま
あ、その辺よっちゃおらんと。
まだいけるけどな。まだいけるけど、もうあと1週間じゃ多分。
いや、もうそれはね、20度切ってる時あるからね、部屋。まあ、夜は。
はい、高重さん、ありがとうございました。
ありがとうございました
。よかった、高重さん、応援してあげてください。
はい、みんなで応援し合いましょう。
はい。
はい、
他はないですかね、はい、どうですか、文也君は。
田部先生も松井さんも今日は、うん、あのお便りなかったですね、はいはい、なんかいろいろお忙しい方やから、
はい、それはええやめて、忙しいとかね、ちょっとお茶飲みましょうか。
どうぞ、何度でも飲んでください。そんなとこやと思うんやけどね、なんか抜けてることもあるから気ぃつけな。
あと徳島の辻さん、
あ、もうね、
何回も、すだちありがとうございます、
は
い、
これも
またオープニングでこの話してますね、
はい、
聞いてください。
よっちゃんもこれでまた元気づくと思います。
はい、それでは JOBBB66 にこれで終了と
ですね、
いうことでございまして、はい、皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。
なんかいろいろとね、美術館あたりからも券もらったりしてね、
あ、
ぼしぼし時間があったらまた行きながらご報告申し上げたいと思います、うん、ありがとうございます。
あと我々ラジオ以外にもですね、YouTube とか、
はい、
インスタグラムとか、はい、あとは文雄くんが FM 千里
で
情報発信しておりまして、
ねはい、
今週9月の19日、
はいはいはい、
19日の鳥が綺麗になきました。
そうですね、
はい
はい、
9月19日土曜日の朝10時から、
ね、今回は、は
い、2時間文雄くん頑張ってます。
百名水のね、東北の岩手県の金沢清水の話しようと思ってるんですよ、
は
い、あのもう水がこう突然噴き出してくるっていうのが、
あれか、
行った行ったね。
思い出した。あのやたらでかいあの舞踏ってんな。
そう、あ、舞踏。そうや
そうやそうや。なんか牛の血吸うやつみたいな。
もう、厳しかったね、あの時は。
あれ、あの、確かに。
ソロ差し込まれてるみたいな感じ
で、体に。そうそう。うん、北谷さん、オリーブさんはあの時いなかったかな。
北谷さん、まあ、オリーブさん来てなかったから
ね。そうですね。あの、オリーブさん多分、あの、オリーブさん忙しかったから。
2005年からの時はね。
そう、途中でいつも合流してるんですけど、うんはいはい、北谷さんと文雄君と私、鉄平で、行きました。
もうね、地べたが爆発して突然水が噴き出すような、う
ん、あれがすごかったな。
2メートルぐらいの水柱が、もうその平原っていうかね、平地に出とってね。
あれはすごかった。
まあ座頭清水って言うんですけどね。なんで座頭言うのか、そういや座頭さんの格好に似てるかやなと思った。恐ろしいような水がね、あれ昔あれ七八万かあったあの柱があった言うんですよ。
あ、そうなん。
あんなとこ恐ろしい行けへん夜中なんか。
それであれか、あそこあの魚の養殖とかしと
った
か。
そうやそうや。
あの川魚っていうか。
うん、マス
とか。マスかな。
うんそんなんがあったね、いろいろありましたね。
2005年
やったと思いますけど、10年ではなかったと思う、2005、6年やと思いますけどね、
まあ、そんな話を
リバイバルさせながら、
はい、
皆さんにそういう妙な水があると、名水の中にはということを味わってもらいたいなと思ったので、そんな話をします、はい、
9月19日土曜日、
はい、
朝10時
お楽しみに
FM 千里。
最近の情報もね、またディレクターが電話取材してくれてますので、
はい、インターネットでぜひ
聞けると思います。あの東北岩手の金沢湧水群か、
うん、
いう名前だと思います。よろしくお願いします、
は
い、
あと YouTube、
はい、
バンチャンネル、
はい、
バンメシチャンネル、
おう、
あと鉄の細道、
お
う、ま、スイスの歩き方、
あれ、ま、わしのあのもちょっとやってるからな、なんちゅうあれ、
え、
よ忘れるわ、
カメラ、
カメラちゃん、あのあれやんか、あの
映像はそれ今から言うやん、
あ、そう、
今から言うやん、とりあえず皆さん、あの YouTube その4つが大体今主に活動してるやつなんで、ぜひ各動画チェックしてほしいなと思います。ちょっと最近の動きとしては、うん、まずあの今週も紹介しました生協食材セットを晩飯チャンネルで、うん、ほぼというか毎日です、毎日朝の10時に公開しております。
大発見、
毎日公開してますんで見てください、はい、あとですね、うん、あのあれですね、スイスの歩き方、
あれもね、
もうちょっとね最近考え方を変えましてあの軽いスイスの その風俗をですね、まあ、映像で、まあ、1分2分ぐらいの映像で、まあ、できるだけ更新頻度を上げて紹介するっていう、そういうあの運営方針に変えましたんで、これも基本毎日更新してるんで、はい、あのちょっと雰囲気的には新聞の4コマ漫画みたいな感じで、まあ、あのちょっと働きに行く前にちょっと見て、ああこんなんあんねや、おもろいな、まあ、
スイスもこんなんか、
ね、そうですね、
まあ、スイス言うたらなんか申請してるようなね、うん、いや特別な国みたいなことがあった
というかね、やっぱりね、あのみんながあんまり知らないんで、うん、知らないところをこう詳しく説明するよりも、まあ、映像で見てもらってね、うん、まあ、なんか皆さんに感じてもらう方が、まあ、見る方も楽やし作る方も楽かなと思いましたんで、
なんかおもろいことは、はい、てっぺいとこ見て、まあ、あのメール返メールみたいなのが来て、あ、
来ましたね、
国内の、ね、スイス国内に住んでる人が、
そうです、
いやこんなスイスにセミがおったんかとかね、
そうなんですよ、
そんなこと言うてはるちゅう、これも、うん、やっぱり こちらから発信したスイス情報を、うん、スイスの国のに住んでる人が、まあ、見てくれてるって、もこれまたインターネットの面白い世界やな、はい、という感じはしたわね、はい、
あとあの鉄の細道、あのタブさんと2人でやってますけど、まあ、今日ちょっとお話ししましたあの深夜3時の鉄道取材も近日に公開できると思いますので、うん、まあ、こちらもまあ基本的には1週間に1回だいたい金曜日の夕方5時ぐらいに更新してますんで、ぜひ鉄の細道ですね、鉄道専門チャンネルの方も見ていただきたいなと思います。バンチャンネルの方はもうあの不定期更新で、ちょっと僕の気が向いたら更新してるみたいな感じなんで、うん、またこちらも楽しんでほしいなと思います、
う
ん、あとふみよくさっき言いましたけど、あのインスタグラム、
ありがとう、ありがとう、
インスタグラムどうな、最近やってんの、
うん、いやな、まあ、この騒動でね、
ああ、そうかそうか、ちょっとできてないね、
まあ、僕もこの上、僕がもし万が一なんかあったらいかんと思って、まあ 自粛してるところあるんですよ、
そうそうそう、そうですよ、それ
大事ですよ、まあ、2人ともポトって言ってもらったらどうもならんからね、
そうそう、そうなんですよ、うん、
はい、だからまあちょっと自粛してますが、ぼちぼち、
そうですね、
あのまあね、
ま
あ、
できる範囲で
やってます
から、できる範囲でやりましょう、う
ん、あのカメラも構えたいと思います、
は
い、
まあ、皆さんもね、お気になってる皆さんもあんま無理せんように、ほんまにあの自分の体は自分しかわからないということで、まあ、自分が思ってる以上に、ね、体は多分悲鳴上げてる可能性がありますんで、うん、まあ、できるだけ休めるときは休んでですね、まあ、家族を大事にしてほしいなと思います、
はい、
はい、というわけで JOBBB660 には私バンバテッペイと、
はい、バンバフミオ、
そしてよっちゃん健康レシピ、よっちゃんは今入院中でございます、はいはい、そしてミャンマーの皆様、ミャンマー
の
田中の皆様
日本の田中の皆さん、
そうですね、そして、タブさん、またあの阪急とか JR とかの皆さん、そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。次週はですね、
はい、
あ、ごめんなさい、文雄間違えてましたわ、え、ちょっと待ってくださいね、あ、あの
何間違うと、
あの FM セニー9月26日です、放送は、
あ、何時言ってました、
僕ね19日って言ってまして、
もう座ってます
わ、ね、FM セニーは9月26日土曜日の朝の10時からインターネットで聞いてください、はいはい、で次週はですね、もう9月終わりまして10月の第1日ですね、10月1日の木曜日になりますが、 JOBBB663 だいたい夜の9時頃にこちらのホームページで配信しますので、はい、ぜひ皆さん1週間楽しみにしてお待ちください、はい、それでは今週もありがとうございました、お疲れさんでした、
はい、ありがとう、ご苦労さん。